JOBBB、JOBBB453 回目でございます。日本国は大阪府豊中市にございます、千里中央の私、万場文雄の自宅6畳の部屋から、しつらえましたスタジオを経由いたしまして、皆様方のところへインターネットで お届けしております、家族制作のラジオ番組でございます。JOBBB、ジャパン大阪万場ボラボラブロードキャストの略でございます。家族全員が力を合わせまして運営いたしております。本日もよろしくお願いいたします。453回目でございます。おかげさんで1日も休まずに週1回の更新を続けております。週1回更新ということでございまして、1回分の放送がだいたい3時間半ぐらい、今日もそれぐらいかかると思います。そんなんで、最初から聞いていただける方もたくさんおられますが、中には忙しいというようなこともありまして、途中からお聞きいただける方も結構でございます。ざっとコーナー別に、まず最初に番組の目次を紹介させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初1番目でございます。週刊 JOBBB ニュースの121号でございます。JOBBB を制作いたしておりますバンバ一家家族の、各々の、動きなどをご紹介申し上げております。そして2番目でございます。よっちゃんのお料理コーナーでございます。黒酢梅干し焼きそばということでございまして、夏も終わり、いよいよ秋が始まるという時に一番体は変調をきたします。こういう時にこのスタミナのあります焼きそばでバーンと元気をつけていただきまして、気持ちのいい秋を迎えたい、黒酢梅干し焼きそばということでございまして、これ特に今回はめちゃくちゃうまかったですので、しかも比較的簡単にできますので、皆様方もお作りいただきたいと思っております。3番目、未知の表現を求めて吉原二郎の挑戦、芦屋市立美術博物館ボラボラでございます。鉄平が一人で取材に行ってくれました。美術取材ということでございまして、芦屋という素敵な都市にあります、また素敵な建物であります芦屋市立美術博物館ボラボラで、芦屋の住民であり大阪生まれ、そして大会社の社長を務められました吉原二郎さん、吉原製油という会社の社長さんでございましたが、この方の美術の業績などとか、あるいは人間味あふれる作品について、私と鉄平で対談させていただきたいと思っております。そして4番目です。ののさんのボストン通信12回目です。いよいよ来ました。10本の矢でハーバードを攻めろということでございまして、ののさんも必死の戦いをハーバードにとやっておりますが、10本の矢でやるということでございます。乞うご期待、どのようになりますか。本当にののさんの健闘ぶりを遠く日本から応援したいもんでございます。そして5番目、リスナーさんからのお便り紹介でございます。この番組の3分の2以上リスナーさんからのレポートお便りで、構成しております。毎度ありがとうございます。ありがとうございます。そんなところで今日もまたユニークなリスナーさんからの特派員記者、いろんな方、世界中からたくさんのお便りをいただいております。その辺のところを、丁寧にご紹介していきたいと思っております。以上5項目にわたりまして、これから始まります JOBBB453 回目でございます。まずマイクを次男の鉄平に一旦戻します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバー鉄平です。今ね、ものすごい外雨降ってるんですよ。多分マイクにも音拾ってると思いますけど、台風か。
台風はもう済んだよ。台風が済んで、なんか秋雨前線みたいもんがですね。
なんてなんて。
秋雨前線です。
前線で。
前線が
下が回ってません。実はこれ、文雄くん、歯を抜いたばかりということで。
ほんまですね。
はい、お便りこ、お料理コーナー今週、もしかしたら試食できないかもしれないからね。
いやちょっとこの麻酔がまだちょっとね、残ってるような気もいたしまして、はい、頭に回ったら大変やな思ってね。
回った方がいいかもしれないですね。あと皆さん、お聞きになって気づいてる方もいると思いますが、ちょっとね、僕らの声が良くなってると思うんです。それは別にボイストレーニングをしたとか、はいはい、加湿器をつけたとか、そういうことではなくて、はい、マイクと あのミキサーのバッテリーというか乾電池なんですけど
ちゃんと変えろよ、
はい、それをねもう全開いたしまして、
はいはい、
マイクの感度も上がったと思いますしミキサーの感じも良くなったと思いますので
なるほど、
まあ、今日はね、まあ、僕らのうるさい話なんですけど、はい、声は多分綺麗に聞き取れると思います。
まあまあ部屋の外の秋雨の降る音まで拾ってるということでございます、ね、はい、
だから今までどんだけバッテリーのない状態で録音してきてんの ね、いうことで、まあ、技術も担当している私
って
、不徳の致すところでございます。
まあ、不徳というよりも、ね、
反省してます。
銭の節約ということでございました。はい。はい、
というわけで、我々の1週間の動きを紹介する、週刊 JOBBB ニュースの121号でございますが、
行きましょう。
まずはですね、この音を聞いてください。
これはすごい。このまた映像がちょっと皆さん見ていただけるのは残念ですけど、ものすごい人ですよ、これ。どうなるかと思うぐらい、この祭りの雰囲気。
まあ、大阪の方やったらね、ご存知。まあ、今や全国的な祭りとなっておりますが。
いや、もう世界的なもんではないですか、これは。はい、
大阪南部のですね、はい、まあ、中心都市、岸和田で行われました、岸和田だんじり祭り。
うわー、回ってきました。そりゃ、そりゃ、そりゃ、このまたやり回しちゅうんですか。
はい。
おーだーだんだんだんだんだんだん。まあ、大工方がものすごい踊りをね、この、だんじりの上でやってありますね。
これね、岸和田、はい、交差点というところがあるんですよ、はいはいはい、岸和田の港って書いてある、岸和田ポートですね、そこの交差点で、
はい、
このだんじりというか、まあ、山車といいますか、
はいはい、
車輪のついたみこしみたいなやつなんです
けど、まあ、巨大なね、はい、もう重いやつですよね。
それがこの交差点で90度鋭角に、
はい、
しかも猛スピードでガーッと曲がるというね、
やり回し、
まあ、言うたら一番このだんじり祭りの、まあ、ハイライトなんですよね、
う
ん、
そうですね、ま
あ、そこ、そのですね、
はいはい、
角地に、
はい、
あるビルです。
ビル
4階建て5階建ての、ね、はいはい、立派なビルジングから私、はい、この岸和田だんじり祭り生まれて初めて、
あ、よかったね、
見学させてもらいまして、
よかったよかった、
まあ、その時に撮影した動画を今、うん、皆さんにお聞きいただいてる、まあ、この奥には映像でも見てもらっておりますが、
これはぜひとも早いこと公開したいですね。
いや、もうね、公開できる映像いっぱいあるんですけど、はいはい、まあ、なんせ僕ら少数精鋭でやってますんで
精鋭じゃないけどね
なかなか YouTube で皆様のお目にかかれないという、
お見せできないのは残念。早くやらんとこれね、はい、意味ないところもありますから頑張ってください。
9月の18日もう終わりましたからね、
はい、まあ、世界的な祭りでこういう場所からまたこういうような、はい、あのね、知り合いが、おお、発信発信、そりゃあ、そう、うわあ、そりゃあ、何百人中人がこれ、
うわ、GoPro のねマイクがね、
ドキドキしますね、
レベル超えてしまってね、えらいことになってるんですよ。
警察とかいいですか。
フェンスや柵の上に登っての見物はおやめください。
大変危険
です
。登る
な、
ええと、登る
で。
そりゃ、そりゃ、来た来た、そりゃ、
まあ。警察の言うことを聞いてる人もいましたし、
そらそや、
あの、実は僕もこれね、フェンスに登って撮影してるんですよね。
あ、そうですか。お前にも声かけてあったよな、
そういうの、ね。なかなかね、その、はい、やっぱりみんなこういう興奮状態になると、
そうです、
警察もね、まあ、はい、正直あんまり真剣に怒ってないです。
う
ん、
あ、まあまあね。
あの、とりあえず言うとかんと、うん、っていうのが
あって、あの人のやっぱりね、仕事やからな。
ただなんか警察自身もね、うん、ね、こんな日に警備なんてアホらしいなみたいな顔はしてましたね。
まあ、自分もね、乗りたいとかね、あの、やりたい人がたくさんおられたと思いますよね。
ほんまにすごい祭りでした。
ならもうね、昔から言うようにね、もうあの、はい、犯罪者の人でね、まあ、この話は有名ですよね。
はい、いや、あのね、
昔は刑務所もガラガラになったっちゅうぐらいからね。
そうなんで、あの、あの、もうね、あの、帰ろうかなと思って、これ結構長いんですよ、この街。なんか朝のね、6時ぐらいから、
う
ん、まあ、その試験引きも含めてやって、しかもこの日だけじゃなくて、前夜祭とか、
まあ、宵宮や。
そう、
これがすごいんですよ。
あるみたいなんですけど、まあ、僕らは、
これもすごい。
あの、9月の18日の日曜日ね、行って、で、まあ、ビルの中で、またこのね、うん、あの、この岸和田交差点の、
一番いいとこじゃないですか。
のビルがね、まあ、あの、いろんな会社入ってるビルなんですけど、あの、もう接待がすごくてね、
そらそうでしょう、
もう僕なんてお金1円も出してないのに、
は
い、
よかったね、
おでんはあるわ、
あれあれあれあれ、
で、くるみ餅はあるわ、で、ビール飲み放題で、ジュース飲み放題で、あ、僕車で行ったのにビール飲んでないですけども、ジュースもね、ミックチュジュースとかね、あと伊藤園のお茶とかね、もういろんなもんがあって、こ これはすごい。やっぱ岸和田の人ってこの祭りに命かけてんねんなっていうのがようわかりました。
そうですよ。だからね、まあ、はい、まあ、先ほどの話じゃないけどね、うん、まあ、岸和田どこでもおりますやん。そういう悪いやつっちゅうか、うん、逃げとるやつとかね、うん、警察から、うん。そんな人がまあ隠れてた時でも、はい、もうこの時だけは隠れきれずにですね、島民から冷めるっちゅうか、カエルが穴から出てくるみたいなもんで、全部ここへ集まってきてやな、みんなでそりゃそりゃやるもんやから、はいはいはい、まあ、警察の方はこう顔写真持ちながらですね、はい、あるいはもうそれ専門の捜査官もいてはります。全部覚えてる、うんうん、ノート全部覚えてる人がいてるんですけど、はいはいはい、そういう人がこう行きながらですね、この祭りの時に逮捕される人もたくさんいてた
と。機動隊の車がね、うん、僕が見ただけで6台来てました。
あれはもう荒事やからね。
でもちろんパトカーももう何十台と来てましたし、
私服がまたうじょうじょしてますよ。
あ、私服の人はね、どこにいるか分からなかったんですけど、でね、このビルの、うん、あの2階 に,
2階にな
んと男児の模型が
うわー飾ってました。
組奥に見てもらってますけ ど, あ、まあ、ど正確に作った木製の
そうです、ね、
まあ、だから20分の1とかね、30分の1ぐらいの模型なんですけど、これがね、あの、うん、やっぱ会社の名前をね、
なるほど、
いわゆるそのあれマトイっていうんですか、
マトイに書いてます ね, ね、いいですね。これ川で作ってるんですよ、日本側でね。
あ、そうなんです。
ビラビラのところは ね,
やっぱよっぽど大事なんでしょうね、このアクリルケースの中に入ってでさらにその台の上にね、登るな危険と。
みんな登るんですよ。これは大事というよりもこれはね、
ちゃいますよ、ちゃいますよ。あの模型に登る、
模型で登る。
いや、模型、この模型はちょっとさすがに登るのは無理なんですけど、模型の、うんうん、まあそういう意味で書いとったんかな。模型に登るなんて書いとったんかな。
そういうことですよ。やっぱりその上登る、台の上登るもん、これは
台の上登るなんてことじゃなくて、
台の上の模型でも子供がでも子供自身がね、もうこのあの、まあ、ここ千日小屋じゃないですか、はいはい、この、ね、この辺りの団地の民生委員してる人がいてるんで、はい、誰、はい、名前言わんけどね、女の人ですけどね、この人がやな、もうこの辺自覚になるとやで、はい、もう6時ぐらいの人ですけどね、じっとしてられへんって、はい、そういう告白はよっちゃんにしてはん、何回も。
なるほど。だからそれぐらい、まあ、燃えてきて魂なんですよね、
う
ん、
だから犯罪者も来るわ、はい、もう民生員も来るわ。
だから犯罪であろうが民生であろうが、もう警察であろうが、
誰でも、
うんうん、関係ない。
もうここで生まれた人はもう血肉になっとるからやな、はい、子供もあんたの子供用品のあの鉢巻きとかやで、あんなんがどんなたくさん売っておけ。
で、女の子がね、俺はみんなもう、みんなもうおしゃれしてるんですよ、いわゆるその髪の毛は邪魔にならんようにっていう、あの編み込みって文雄君分かるか。
あ、分かる分かる分かる。アフリカの人
アフリカねとかさ、あんな感じの髪型にみんなしてるんですよ。
女も男もないで。
だからこの辺りの美容室は朝から大変や
もう朝からっていうかもう2週間ぐらい前が大変や。
そうですか。
ロラン
でそんな中この子が行ったんですよ、うん、この子が、
はい、ゆいやろ、
ゆいが。
これ普通の顔一人。
これもうね、あのもうちょっと
これもう大きい、これ貼ったったらよかったよ。
4歳になりますけど、うん、このビルのですね3階のテラスを貸し切ってですね、うんうん、まあ、そこからずっとこの、まあ、俯瞰というか、あの上からですね、
これすごいで、
この岸和田交差点を曲がる。
テレビでも撮れへんやろかシーンや。
いや、もうテレビいっぱい来てました。
来てたけどこんなおもろいシーンは撮れへんよ。あの人のカメラも大きいし。
でこれがおでんですよ。
おでん屋さんが来てはんねん。
いや、てかね、なんかね、この会社自身もこういう商売もしてるみたいなことを言
う
てあったんで、
いい
まあ一石二鳥ですよね。
まあ我々し、我々ってお前が知り合いで。
僕らの友達の人の、なんか息子さんかなんかが、あの、勤めてる会社がここらしくて、
いいですね、
で、あの、呼んでもらって、あの、残念ながらね、あの、つぐみさんというか僕の妻は行けなくて、まあ、ゆいと、ゆいと僕の二人だけで行かせてもらいまして、
なるほどなるほど。
これがね、その、まだ、ひじゃだんじりが本格的に始まってない時の映像なんですけど、
ほら、これ
すごいやろ。
もうこれもう全部ね上入らへんっていうか、これ関取かこれはな。
そうそう、これ地べたに、え、だから要するに歩道と、あのこれすごい大きい国道やねんけど、歩道と国道の間の、多分これ国道25号線かな。
これベニヤ板が引いたるわ、うん、ブルーシートがあるわ、
ね、緑地帯にね、
木まで抜きそうやん
か。で面白いのがね、一応ね、あの関取禁止って書いてるんですよ。一応書いてるんですけど、
法律で禁じられております、はい、ガムテープ塗料等での関取はしないでください、はい、
もうみんなしてますやんこれ。
んなもん聞くかいな。これ木引き抜かれへんかったんだけど、ね、マシや
で。多分ね、もう前日か、もしくはもう3日ぐらい前から関取りしてるんでしょうね。大雨が降って。
水が溜まっとる
やん。俺が言うやん。
そうか。まあ、映像俺が言うとるんじゃん。
団地に乗ってるんちゃうねんから、もうちょいな。もうちょいな、落ち着け。
落ち着か、落ち着いてられるかい、
ね、ゆいが面白いこと言ってたんですよ。ゆいがそのベランダから、こうずっと団地を見下ろしながら、また見えた、また見えたって言ってるんですよ。で、ゆい何が見えたって言ったら、おっぱいが見えたって言
う
てね、おっぱいでどこにおっぱい見えるんと思ったら、このだんじりのてっぺんに乗ってる大工方の人のおっぱいがチラチラっと見えてまして、
なん
かそれにね、ごっつゆいは喜んでて、
やっぱりな。
もうずっとおっぱいおっぱい言うてまして、なんかおっぱい温度戻りそうな感じで、ね。
飲みたいんか、そんな。
いやいやいや、あの、やっぱ好きですよね、子供ね。
まあ、大人でも好きですよ。はい、まあまあ、そうですか。
でね、夜のね、うん、 6時ですね。夜の6時、
18時
きっかりぐらいに一応この引き回しは終わって、でそっからこの今までまあ言うたらすごい軽装の軽装やったそのだんじり、言うたらまああの人はいっぱい乗ってますけど、提灯も何もつけてないだんじりが夜の6時からは言うたらあの真っ赤に燃えるだ、あの提灯つけて
濃厚な
あのこんな感じで
ちょっと衣装をして、は
い、これね。
これ
です。まあ、いや、これ、まあ、祭りの、普通の祭りになりましたね。夜になりましたね。
まあ、祭りはね、夜です。
ああ。
もう日本の祭りは、ね、全部夜やったんですよ。だからね、うんうん、宵宮の方がね、祇園祭りでもそうですよ。はい、宵宮の方が重要してるんです、
うん。
神様は全部夜に動くんですよ。
あ、
昼間動かない。
人間は昼間動く、
ね。人間は昼間、そこでちゃんと神と人間で分かれてとってね。
ちょっとね、デコレーショントラックみたいなね。
まあ、ちょっと
そんな。デコトラみたいな感じですね、
夜に
ますね。
はいはい
はい。はい、まあ、そんな祭りを、まあ、岸和田の皆さん の, あの接待のおかげで。
よかったね。
楽しみました。ありがとうございました。
まあ、残念ながら千里中央来てもうてね。まあ、これ接待にしようないわな、
僕らのラジオの収録見てもらうぐらいしかないですけど、これ長いですからね。言うても4時間近いですから、
さすがに。おでんも出えへんし。
まあ、僕ら出すとしたら、よっちゃんのお菓子やな。
まあね、うん、まあそれもなかなか
たくさん焼きそばぐらい出せるかもしれないな。
あ、今日のな、
今日のね、黒酢
焼きそばうまいで、
これうまかったな、
うん、
これまたあのお料理コーナー聞いてくださいね。
これも1000円出してもらったら食べ
る、黒酢梅干し焼きそばね。
そうです、
これも何倍でも食べれる、
何倍、本当に美味しかったこれは、
ね、あとね、あの、まあ、これもちょっと大阪っぽいあの話題なんですけど、今度はね、僕これ行ってきたんですよ。ちょっと 音聞いてください。
はいはいはい。おお、いや、これはしゃあないで、
今更。わかりますか、これ。これ、あの、阪神タイガース。
何しに行ったんや、これ。
あの、横浜 DeNA との、あの、試合を見に行きました。
負けたやろ？
はい、あの、心配しないでも負けました。
心配しないでも、
最初勝ってたんですよ。
必ず負ける、
ここ。あのね、最初この、今、ちょうど映像出てる、この人ね、
はい、
5番の人か、名前になったら黒人の人、あ、これと、これホームラン打ったんですよ。
おお、
これ、
いやー、まあ、みんな立ち上がったやんか。
名前なんやったかな、忘れてもらった
。ホームランや言うてるやん、みんな。おいよ、
ね、
うわー、これ気持ちやるな、このおっさん走っとんの。
ロペスやったかな。
あ、そう、
いや違うな、
うん、カメラの前に、
あ、肩振るな。ゴメス
言うの。
ゴメスさんがホームラン打って、
あ、おめでとう。
これで言うたら、まあ、先制して、
あ、
今日は勝てるぞと。
な、金谷も喜んで。
そう、この前の広島戦みたいに延長12回表で逆転はないと、まあ、僕は前回見た時ですけどね。
はいはいはい、
で安心してたら、まあ、やっぱりちゃんと負けてくれまして。まあ、
なるね、予定通り
の、ね、あの、能見さんっていう方がちょっと調子悪くてね。
で、あと、誰か調子悪い人が出
んねん。上本っていう、その、あの、野手の方が、エラーをして、
なるほど、
で、点入れられて、で、結局6対3で負けてまして、もう僕はね、
うん、
あの8回でも帰りました。
あ、
これは負けるわと思って。
もうあの電車本も嫌やもんね。
嫌ですし
ね。で、また負けた時はまたね、みんな、ああ、
いいですし。なんかいろいろなんか悪いことも起こるかもしれない。
そういうことです。
ただね、あの、まあ、幸いやったんが、デーゲームやったんですよ。
あ、よかったね。
昼の2時からのスタートやったんで、ね、だから前みたいに終電気にすることもなくて、それなりに余裕を持って帰らせていただきました。
そうですか、
はい、
やっぱり球場もちょっと吸い取ったな、やっぱりさすがに。
で、僕すごいなと思ったのが、この横浜のファンですよ、まあ、あの阪神タイガースはもちろん本拠地やから、いっぱいおるんですけども、
はいはい、
横浜のファンがね、もう本当追いやられて、
はい、
あの、はい、レフトスタンドの端の方で、
はい、
まあ、200人ぐらいがですね、
うん、
長方形というか四角形に集まって、また映像映してます。
はい、今よう出てますよ、
青い袋、
青いですね、
横浜 DeNA の方ね、
旗をね、
やっぱりいいよね、こうやってあの、まあ、うん、あの応援団の少ないとこは勝つっていうのは、
そうですね、
あのなんとなくこう、まあ、僕らも反感びいきみたいなとこありますんで、ちょっと嬉しいなと。まあ、阪神タイガースは特に僕好きでもないんで、
うん、
まあ、勝っても負けてもどっちでもよかったんですけど、
う
ん、
まあ、まあそう言ったらうまいけどね、そういうこっちゃな、わしはね。どっちかで負けたらまた喜び、勝っても喜びというか、
だから来年がね、どうなるか、う
ん、いや
タイガース
ね、まあまあおそらく同じことが続くという説もありますね。
いや、やっぱ来年は2年目なんで、
はいはい、
金本監督も、
あ、まだやらはるか。
いや、それやるでしょ。だってさ、1年目で辞めさせたら、
うん、
いくら、そんな言うても日本でも1位に争う大きい球団ですよ。そんなケチなことせえへんでしょ。
あ、ほんまにそうですよ。はい、前、金本さんなんかもらってるんじゃん。
もらって、会ったこともないです。
うん、じゃ
あ、金本弁当食べました。
あ、なるほど。
美味しかったです。
あ、なるほど。
高かったよ。1300円くらいしましたけど、
ね。返してもらえ。負けたんやったら半分くらい。
まあまあ、僕は食べたんじゃなくて、一緒に行った人が食べたんですけど、
ね。あ、そうですか。
はい、僕はそのおこぼれをいただきました。
そういうことが、なるほど。
次回は買ってほしいですね。
ねえ、まあまあ、まあ、その数負 けがさえこの阪神というチームはそれで動いてるんちゃうもんな、ファンの人も負けても動く、勝っても動く、やっぱりそれやったら負けるわ。
逆に負けた方が応援しがいがあるというかね。
不思議やね。
あれあれあれ、
おはぎです。
ありがとうございます。
今日はあのあれですか、悲願の中立ですか。
悲願の中立です。
わかりました、
はい、
はい、
でお
は
ぎ、
あのお料理コーナーのよちゃん、この後黒酢梅干し焼きそばで、あの、はい、登場しますから。
ちょっと好きな話しとったよね、
はい、夜長よちゃん、あの黒酢梅干し焼きそばの苦労話とかある、はい、まあ多分この後言うと思うけど、
急に言われたらね。
あ、そうか、
もう苦労ばっかりやもん
な。あ、じゃあバイバイ、
はい、ありがとう、はい、ほなおはぎもらいます、はい、きな粉のまぶした美味しいおはぎを、
ありがとうございます、
買
う
てきてくれ
る。やっぱ中にあの小豆入ってんねんな。
もちろんそうやと
思います。小豆ちゃん、あんこが入ってんねん
な、なんかちょっとコロッケをこうぐっと盛り上げたみたいな、
ね、ほんまやな、コロッケみたいな感じ
がね。だからこれ面白いんですね、おはぎ言うたらこう丸いやけども、これちょっと俵型のね、
あ、タワラ型の方が僕好きですけどね。
ああ、そうですか。
なんか美味しそうじゃないですか、
うん、まあ、あの悲願の中日、今日は雨降ってますけども、
はい、
え、
作ったやつやね。
え、今作ったん、これ
やんか。作ったん、
お、
よろしくお願いします。すごいすごいすごいすごい。
いや、わし買いに買こうてきたもん、
俺これ買うてきたやつだと思った。
や
だって入れ物もちゃんとしてるし、
うん、綺麗やし、
そこのそのアルミホイルのシートもちゃんとしてるしな、
うん、
え、え、なんてなんて、
200円、200円出せって
言うと200円か、
わかりました、ありがとう、はい、ご苦労さん、今作ってくれたらしいです、はい、ありがとうございます。
後でまたいただきましょう。
そうです
ね、まあ、季節もん嬉しいですよね。断じりも季節もんですけどね。
そうでしたね、
も季節もんで、はいはい、であとね、あの、はい、まあ、これ最近僕サボってたんですけどまた古式回収の日が
日の
今日やったんで、これいただいてきまして、今回はね、今回はね、産経新聞と毎日新聞がそれぞれまあ平等にいただきます。
あと
読売新聞もちょっと入ってましたね。
入ってましたか。そうですか。
認知症診断義務65,000人とかね。
あ、なるほどなるほど、
あとはね、
ここやっぱ朝が一番多いんかな、やっぱりね、見てたら。
いや、毎日も結構多いですね。
あ、そうですか。
あと読売も意外と多い感じがしますけどね。退院後の支援計画なしとかね。
なるほどなるほど。
あのこれ相模原のなんかこう殺傷事件の話ですよね。
なるほどなるほど。
他には民進代表に蓮舫さんかな。
蓮舫さんやな。
蓮舫氏とかですね、は
い
は
い
は
い。ちょっと古いやつを持ってきたな。
あ、そうなんですか。うん、
それはあのこれは新しいないところの記事は。
黒門ブランド守ります。景観維持、外資買収に対抗とかね。ま
あ、
これ大阪の記事ですよね。
外資買収ってあるの、そのこの一番に。
あるから、それにまあ対抗しようということじゃないですかね。
すごいな、
それ。アップル子会社、120億円追徴とかね。
ああ、なるほど。
あ、これあの、産経新聞ですよね。
産経また独特の、センスやからな、これね。
まあ、こんな新聞を、
ありました。
数部いただきまして、はい、まあ、僕の重要な情報源でございますので、皆様、どしどし新聞は捨ててください。はい、
まあまあ、あの捨ててくださいっていうかね、まあ、綺麗に捨ててもらうとありがたいわな。
そうですね。
はいはい、まあまあ、しかし、怪しい感じで、みんな見てはるよね、マンションの人まで、何しとんねんと、あいつはあれ。
そうなんですよ。だから僕も、なるべく目立たんように、何回かに分けて撮りに行ってるんですよ。1回でやると、だから、まず僕がここの来た時に、まず見て、あ、今日は 3K あるなとか、毎日あるなとか、
朝日してるんか
読みるなとか見るでしょ。で、見てから大体の位置を把握して、で、まずスタジオで準備をして、うん、で、まあ、収録直前になったら、しょこしょこしょこと行って、で、しかも、あの、ちょっとバレんようにね、目指し棒をかぶって、サングラス
カメラついてると、ここも最近つけたからな、
あ、そう。
カメラ、まあ、あの何カメラっていうか、防犯カメラ。
けど、あのカメラも、うん、ね、管理人さんしか見れへんやろ、普通は。
まあ、管理人とか、まあ、いわゆる自治会長は見れるわな。
あ、自治会長誰や。
自治会長はね、S さんっていう人。
あ、S さんです、
は
いはい。よっちゃんじゃないんだよな。
よっちゃんやな、よっちゃん
やな。あと、あの、カメラつながりなんですけど、あの、僕、たまにですけど、あの商品のレビューを YouTube でやってるじゃないですか。うん、まあ、この商品あの提供するから宣伝してくれっていうのをやってるんですけど、
ギブアンドテイクやな。
そうなんですよ。で、そこがですね、まあ、あのスイスいた時も結構いろいろ提案してくれたんですけど、さすがにスイスまでは送れないみたいで、だから日本帰ってきてからやりますって言ってたんですけど、このタオトロニクスさんから、
あ、これよう聞くな会社やね、は
い、ドライブレコーダー、
あ、なんとすごいね、
これをいただきました。まあ、いただきましたから、提供いただきましたんで、まあ、また近いうちに YouTube でレビューすると思います。
あ、そうね、これは かわいいね。こんな小さなってるね。
小さいでしょ、これ。
車載カメラって。
で、これすごいんがね。
街箱ぐらい
ね。ちょっとね、あの、衝撃をね、感じるとね、勝手に、あの、ね、電源が。これじゃ今あれやな、入らへんから。うんうん、まあ、バッテリーがないんかな。まあ、
そうやろうな。
まあ、基本、シガーソケットに接続して使う。
なるほど。ずっと常時映すんじゃなしに、
はい、
衝撃のたときだけ映すわけ、
ね。あのね、いろいろありますね。常時映すこともできますし。
モードが。
モードありますね。で、衝撃の時だけとかね。まあ、いろいろモードがあるみたいなんで、またそのあたりも動画とかで報告できると思います、ね。
小さいな、びっくりする、小さい。小さいね。いやいや、
マイクロ SD カード。
いや、まあ、なんか GoPro ぐらいの大きさやね。
あ、GoPro といえば GoPro5 が出ました。
あ、そう、
ついに出ました。GoPro5 が出て、さらに僕はもっと驚いたのは、うん、GoPro が作ったドローンが出ました、うん、
まあまあ、
ドローンが出ましたというかね、発表されて発売は10月なんですよ、うん、GoPro5 も10月ですし、ドローンも10月なんですけど、そのドローンの名前がね、まあ、以前もちょっと話したかもしれないですけど、カルマっていう名前なんですよ、
あ、そうですか、
まあ、あの多分あのインドの宗教でなんか、ね、まあ、ゴーとかね、そんな人間のゴーとかそういうことです
ね、うん、例の富士山麓の宗教もよう言うとったね。
そうなんですよ。それがね、ついに GoPro からオリジナルのドローン、まあ、あのラジコンヘリですね、出まして、これがね、ちょっと僕の買いたいなと思うような、かなり面白いです。あ、まあ、これあの、ね、一番僕はすごいなと思ったのは、うん、折りたたみできるんですよ。
あ、なんとか面白いね。
小型化して持ち運べるんですよ。
なるほど。
ちょっとね、これね、うん、GoPro はあのもし僕にデビューしてほしいんやったら、商品送ってください。
なるほど、なるほど。
まだ GoPro から話し込んで
る。なるほどね。まあ、来てもええわな。
これ結構ね、これは、まあまあ、影響力があるかないかはまた別としてね、うんうん、まあ、あの、もし送ってくれたら、いっぱいこれで撮影します。
うん、なるほど、わかりました。というようなことも言うております
。そうですね。はい、あの、また今週も僕の報告だけになりました。文君、なんかありました？
いや、もう結構です。
あ、わかりました、はいはい。ありがとうございます。はい、それでは、はい、この後はですね、
う
ん、よっちゃんのお料理コーナーで、
行きましょう、
まあ、先ほどおはぎを届けてくれたよっちゃんでございます。あ、まあ、ボタン餅とかね、はい、いろいろ言い方ありますけど、ね、はいはい、今週のお料理コーナーはおはぎではございません、
はい、
黒酢梅干し焼きそばです。
よっちゃんの
お料理コーナー、
おー、はいはい、今日も始まりました、今日は残念ながら僕はちょっとある事情がありまして試食できないんですが、まあ、今目の前に、まあ、本当美味しそうな焼きそばが出来上がっておりまして、はい、ほんまに食べたいのをちょっと我慢するのが大変難しいということでございますが、まあ、香りといいこう最高ですよね、うん、まあ、いい焼きそばが出来ましたね。うまそうな、まあ、試食食べてますんで、
はい、
大体まあ味も分かっとるんですけど、今日のはこれすごいですよ、この焼きそばはね、
はい、
もう夏が終わりまして、いよいよ秋というところで、なんとなくこう体がしんどいという時に、うんうん、この、まあ、焼きそばを食べていただきますと体がピーンと張ってくるというね、はい、こういう効果も期待できます。JOBBB のですね、430強、
ね、あ、
そうか、ごめんなさい、間違えました、
メモあるなった、
うん、はい、はい、持っていきます、はい、JOBBB のですね、よっちゃんのお料理コーナー453回目でございます、はい、1回も休まずに続けさせていただいております、ありがとうございます、
はい、
そんなところで、今日は、まあ、夏の終わりに秋を迎えて、はい、ここでビーンと体をもうちょっと元気にしとかなあかんという思いを込めましてですね、こういうタイトルでございます。黒酢梅干し焼きそば、
はい、
皆さん分かりましたか？黒酢梅干し焼きそば、
はい、
もう名前を聞いてるだけでもですね、活力がこう湧き上がってくるという
ね、唾が出てきます
ね、もう唾も出るわ、もう元気も出るわですね、はい、汗が出てくるという、まあ、こんな感じがいたしますが、はい、それほどなんか体にいい要素のものが全部入ってるということですよね、はい、で、まあ、本当は試食したいんですけども、ちょっと事情がありまして、僕ちょっと休んでおりまして、今日はですね、まあ、残念やな、これも、よっちゃんがてっぺがどっちか。
あ、てっぺが食べる。
あ、そうですか、はい、ほな、てっぺくんに。
作ったもんがね、食べるとね、
うん、
ダメなんですよね。
そうですか、
はい、
なんとなんと、そう、そういう、なぜか分かりません、そんな
ことなんですか。まあ、熱々のうちにね、
どうぞ、
私、ね、ママてっぺでござい
ます。大きな皿に入った、はい、カレーのような皿にゴボッと盛り上がっております。
これね、一見ね、うん、パスタみたいなんですよ。
ちょっと太めの、
はい、そうです
よ ね, すね、
うん、はい、カルボナーラか、なんや、分からないですけ ど,、うん、
ど
カメラで撮ってたら、うん、知らない人やったら、これ、なんかイタリアのパスタちゃうかと、
うん、
か錯覚するぐらいの、結構太めの麺なんですよね。
これなんか中華そば用の麺みたいなね、
はい、あ、もちろんもちろん、
はい、そんなもう感じたんですけど、
使ってるのは中華蒸し麺ってやつですよ。
やっぱそうですか、はい、そうですか、やっぱりそういうもんでやってるわけですね。
でもよかったら僕の映像も撮っててください、これカメラでね。
そうですか、
はい、
邪魔さえな、
じゃあ、じゃあ、じゃあ、
じゃあ、いつも俺がやってることやから
、はいはいはい、
まあ、重いカメラですからね。
重いね。
じゃあ、ちょっと皆さん、私、初めてではないですけど、まあ、何回かね、多分ね、僕が試食したこともあると思うんですけど、
あったかね、そういうたらね、
は
い、
今日は久しぶりの、
はい、どうぞ、
試食でございまして、
はいはいはいはい、
タイトルは、黒酢梅干し焼きそばでございます。はい、もうこれ、出来たてです。すぐ隣の、
はい、
そのキッチンで今よっちゃんと僕がこう作ってきて、もう本当できたてで、まだね湯気がこうちょっと立ってると思うんですけど、画面
いっぱいにこの美味しそうな、もう匂いがしますね、こうやってファインダー覗いてるだけでもね、
は
い、
まあ、カメラの話はもうどうでもええねん、それ、はい、ごめんごめん、それはラジオと関係ないからな。じゃあ皆さん、いただきます。
はい、どうぞ。
はい、いただきます。お、しかもね、なんか知らんけど今日はね、 フォークで食べろというこの指示がございまして、まさにこうイタリアンパスタみたいな感じなんですけど、麺をねこう持ち上げると湯気がこうバーッとこう出てきますね、麺の周りから。
お
お、はい、はい、いただきます。
はい、どうぞ。いやいや本当に美味しいですよね。
あ、これはこれはほんまにうまいですわ。
あ、うん、嘘とちゃうよ、今までか
ね、いやいやほんまにって、はい、
まずやっぱり来るのが、うん、この黒酢の
黒酢、はい、
はい、酸っぱみというか、
はい、
あのこれが食欲そそるんやね。
そうですね、
酢っていうのはね、
うん、でね、あの豚肉がね、うん、ものすごいこの脂乗ってますわ。
おー、よかったよかった。
今回の肩ロース使ってるんですけど、この肩ロースがねもう見るからにも脂の乗ったいい豚ちゃんなんですよね。
あ、豚ちゃん、そうですよ、
はい、もう一巻きいただきます。
はい、どうぞ。はい、美味しそうに食べてます、
うん、
はい、まあ、ほぼ僕もね、うん、あの 2,3 回の試食付き合ってますので、はい、鉄壁の気持ちはよくわかりますよ。
あのね、あと、まあ、先ほど文雄君も言いましたけど、この太麺ですよね、
はい、これがいいですよね、
はい、ものすごいあのいい食感で、
うん、やっぱり麺ちょっと太い方がいいね。
そうですね、僕ね前はね、うん、結構細麺好きやったんですけど、これ食べてると太麺も悪くないですね。
あのね、ちょっとそうめんっぽいところよりも、はい、むしろごぼっとしたちょっとうどんっぽいね、
うんうん、
そういう中華麺はなかなか迫力あります。
であとね、これ野菜が入ってるんですよ。ピーマンと、
はいはい、
あ、これキャベツですね、
はい、なるほどなるほど。
あのピーマンはねちょっと細切りにしてあって、
あ、
でキャベツは2センチ幅ぐらいの、あ、まあ、言ったら四角い感じで切ってあるんですけど、
まあ、野菜がちょっと嫌いやいう人もね、
はい、
それぐらい細かく切ってますと、
ほら、うまい、
食べやすい
という 、うん、であとね周りにちょっと胡椒がかかってるん で、
まあいいですね、
その胡椒も、まあ、味のアクセントが効いてますね。
ちょっと黒胡椒みたいな感じ
ですね。黒胡椒ですね。これ最後にあの炒め終わった後に、うん、いいね、よっちゃんがあのこのなんていうかガリガリってするやつで黒胡椒をこうかけて、
黒酢と黒胡椒、黒でいきましたね、
は
い、
黒だれ
ですね今日はね、は
い、うん、まあ、梅干しはちょっとピンクというか赤いというかね、
でこれねよっちゃんね不思議と梅干しの味あんましないね、
う
ん、なんでやろ、
隠し味やけど、まあ、
う
ん、
そうやね、
じゃあもうあと一巻きいただきます。
梅干しもやっぱりものすごいこうスタミナの元ですよね、疲労回復というのはクエン酸サイクルもあるし、うん、これほんまに、夏の疲労をこれで一気にもう取り去るということです。
はい、
うん、よろしいでしょうか、
うん、
はい、
あ、うまい、
はい、ならカメラ返します。
あ、これはうまいですわ、
よかったよかった、
うんうん、あ、これほんま梅干しの味が、あ、
やっぱりすると思うよ、あの酸っぱい味が、
うんうん、あ、今ちょっとしました、
うん
うん、で梅干しがちょっと出てきました、
あ、出てきました、
これはちょっと確実ですね、
麺の中から
これは、ね、
梅干し
隠してあるんです。え、
梅干しほぐしたんか、これは梅干し、
これね、梅干しはね、
くみじん切り、
はい、
うーん、
あの種を除いて、
うん、
で2分の1個だけ半分に切って、
なるほど、
でそれを、うん、あのみじん切り、穴みじん切りにしたやつを入れてるんですよ。
なるほどなるほど、
ちょっとパンチが出るんですね。
ああ、そこですよ、
はい、
梅干しは大事です。
これはうまい、
ほんじゃこれカメラを、うん、下ろしましょう、
はい、もうカメラの話は、
いや、重いんだ
から、ラジオ聞いてあると分からへん
な、
カメラの話な、これは、
うん、
ちょっといつもと違う人が試食してますけど、うん、
はいはい、
美味しさは相変わらずで、まあ、あの関係者の僕が言うのもなんですけど、やっぱりよっちゃんはすごいなと思いますね。
いや、あの本当ね、はい、これこの番組もやってこれ10年弱かな、うん、10年か、
いや、それくらい
なの、
10年ぐらいになりますよ、ほんまに。
いや、7年、
いやいや、あの今年9年目ぐらいなんで、まあほぼ10年ですよね、
うん、まあね、まあちょっとオーバーに言うたら10年、う
ん、はい、ネタが
ほんまに言うたら8年9年というところで
しょ
うけど、
は
い、いや、ネタはまあ、まあ、料理はまあ何もでもあると思うんだけど、やっぱこれ始めした時と、
うん、
まあ失礼なこと言うけど、よっちゃんのその腕はもう全然変わりましたよね。
これ本当うまいですよ。それ文雄君かわいそうですけど、
いや、まあ知らない、
よっちゃんちょっと食べてみ、それほんまうまいから、
まあ、じゃあ、あの片方で、まあ、
いやいやいや、もうやっぱりやめとく、はい、ここはね、
歯、はい、抜いたばっかり、
歯が落ちたんですよ、ね、落ちた、歯が落ちまして、
引力で落ちました、
引力というか、まあ年齢と引力が重なって落ちたんです
よ。今よっちゃんがあのフォークで巻いて食べてますわ、
麺
を、
うん、美味しい、
美味しいでしょ、ほんまに、
うんうん、美味しいですよ。い
や、これね、ほんま店で出したらもう売れますわ、これ。
高いやろね、
高い
材料が、
材料がいいからね、
これはものすごい手込んでますよ、
僕今日はもらんとき
に横で見てましたけど、
うん、
普通焼きそばって、まあ、あのね、鍋の上で全部済ますじゃないですか、今回ね、わざわざボールとかいろんなもん用意して、
うんうんうんうん、
でそこでやってますんで、やっぱりこんだけうまいのはよくわかります、うん、
ねえ、まあ本当は自画自賛ですけど、これ本当の話、客観的にね、
じゃ あ、 あのぜひ作り方、よっちゃんお願いします。
はい、な、行きましょうか、
吉川
さん、
はい、一応2人前ですね。なんで2人前かいうたら、
はい、
あの鍋不良、 フライパン振りをせないかんで、
あ、なるほど、
振ってね、
あ、なるほど、
焼かなあかんから、
うんうん、
2人前ぐらいが一番やりやすい、まあ、1人前であれば一番いいですけど、ね、
体力というとそれぐらいやということ
ですね。腕の力
はまあまああのね、あの、はい、強い人はもっとやれるでしょうけど、うん、一応まあ2人前が標準ということで、
はいはい、
黒酢梅干し焼きそばでございます、はいはい、
中華蒸し麺、2玉、
はい、
でさっきあの太い太い言うてましたけども、
はいはいはい、
違うんですよ、これよりもっと太いあるんですよ、
もっとあるの、
はい、でね、だいたい細いのは、
うん、
あのラーメン用、で焼きそば用はね、
うん、
まあ、普通これぐらいちゃうかなと思いながら、でも店によってちゃうね、
うん、僕は前も言うたけども、
ね、
僕の出身の高校の校内食堂は彼、
ね、
もう50年ぐらい前の話ですけど、はい、あの中華そばっていうのがこの太い麺でね あって、これうまかったの覚えてますけども、
あ、
はい、
まあまあはい、まあ、どんな麺でも構いませんけど、一応蒸し麺です。
蒸し麺。
蒸し麺が美味しいかなと思って、
うんうんうん、
はい、蒸し麺
2玉。2玉。で、1人1玉っていうことですよね。
そうです。
用意ですからね。はい、はい、了解。
で、水が大さじ2、はい、
うんうん、
これはちょっと後で作り方の時に説明します。
わかりました。
はい。で、豚の肩ロースの切り落とし、100g 使いました。
うん、はい、はい。
はい、でやっぱり油が多い方がね焼きそばって美味しいんで、
いやもうこれはね、もう油はやっぱり肉は油と想定ますね、は
い、でバラ肉までいくとちょっと油濃いかなと思う、うん、まあ、それはもう好みですから、
うまかったかもわからんけども、
はい、まあまあ好みです、
ええ、
はい、それから、豚の下味用に醤油小さじ2杯と、
うん、
それから酒水各を小さじ2杯、
うん、はい、なるほど、はい、はい、了解、
それから片栗粉小さじ1杯、
はい、
でキャベツ200g、
なるほど、
はい、ピーマン 60g、
はい、
ピーマン 60g には大体2個です、
あ、そうですか、はい、わかり
ました、から土生姜、千切りに
しますね、
しますけども、
はい、
10g、
10g、
はい、
了解、
それから合わせ調味料、これが今日はね非常に大事なもの、
これちょっとあのちょっとした、まあなんかプロっぽい味が出せますよね、はい、これうまくいきますとね、はい、これで、はい、はい、
黒酢が大さじ 2.5、
はい、ここで黒酢が出てきた、
はい、黒酢ね、
はい、
でかオイスターソース、これも大事なんです、
はい、
大さじ1杯、
うん、
か砂糖大さじ1杯、
うん、
で醤油が大さじ2分の1杯、
なるほど、
それから、
うん、大事、
はい、大事です、
はい、
で梅干しが2分の1個、
はいはい、
これもですね、いろいろ試作した結果、
うん、
梅干しをちょっと入れた方がなんかパンチが出るかなと、
これやっぱりね、あの黒酢のパワーをまた梅干しが下から押してるっていうんですか、ね、
そうそうそう、
爆発的な力になりますね、これ梅干しはすごいです、これは、
ね、
はい、
それで、次は、
はい、
油大さじ1杯、
はい、
胡椒が少々、
了解、
以上です、
了解、
はい、
なるほど、はい、分かりました、
だから次に、
はい、はい、
作り方ですが、
はいはい、
麺に水大さじ2杯を振りかけてほぐしておきます、
うんうん、はいはい、
で、まあ、バンちゃんあんまり作らへんから分からへんけ
ども、分かりません、はいはい、
あの蒸し麺って結構ねくっついてるんですよ、
あ、そうですか、
麺同士がね、
ネバッと、
ね、なんでやろうね、あれ分からないです、一応蒸して置いてるから、
うん、
はい、火を加えて火を与えてるんで、
よかったよかった、はい、
あのくっつくんです、
はい、
でそれをほぐすために水大さじ2杯ほど振りかけてください、
う
ん、
あ、
そうしたら離れるんです、
あ、そうですけど、
はい、麺が離れて
くる、なるほどなるほど、
はい、で、次に豚肉にも味付けます、
うん、
で焼きそば作る時に豚肉なんか味ね、
うん、
つけないことが多いんですけども、
いやいや、
これ今日のはねちょっと丁寧なんです、うんうんうん、はい、豚肉に味をつけておきます、
わかりました、
はい、
これ頑張りましょう、
はい、醤油酒水を合わせておいて、
はい、
それを、かけるんです、豚肉に、
はい、はい、豚の下味をですね、
さっきすいません、豚肉言ってない、あの豚肉は2センチ、ぐらいの大きさに切っておきます、
なるほど、
はい、でそれに今言った、
うん、
醤油酒水、
うん、
これを振りかけまして、
はい、
でね、1分か2分ぐらいしたらね、こう混ぜるんですけど、
うん、
豚肉をね、
うんうん、
な水分を吸収してくれるんです。
豚が。
豚
が。ああ、そうですか。はいはいはい。はい、
で、それから片栗粉を小さじ1杯かけて、
うんうん、
混ぜておきます。
はい、片栗粉がまた出てくる。
はい。これによってね、この豚肉がなんとなくこう、なんかしとっとした舌触りがあったり、味があったりね。
これちゃう。
これはちょっとやっぱりね、お金取れる料理ですね。
うん、そうですよ。1000円、1000円、1000円です。
高いですね。
社長1000円ってやつです。はい。
はい、次に、はい、フライパンで、炒めていきます。
はい。
はい、油、あ、さっき私あれ言ってへんかな。
何を、
梅干しの話をしてません、ね。
梅干し聞きましたよ。
あ、聞いた。梅干し、はい、粗みじん切りにするって。
うんうんうん、粗みじんは聞かんかったけども、はい、梅干しを入れるということきました、はい。種を取ってという。
はい、で種を取って、はい、粗みじん切りにしておきます。
はい。
はい、でこれから炒めていきます。
はい。
で、今日はですね、フッ素樹脂加工のフライパンを使いましたか。
はい。
24センチの大きさです、うん、で一番あの手頃な大きさで、うん、大抵の家は24センチぐらいの、はい、深めの、
なるほど、
はい、フライパンです、うん、はい、もっとあの大きなもんがあったらそれの方が大きければ大きいほどいいんです、やりやすいんですけども、重いからフライ返しができない。
ああ、もうこれ大変ですよね。
私はですよ。
ちょっと バドミントンの選手見たことないかもしれないわな、あれね。
うん、上からか、
はい。あれは上からですね。は
い、下からです。うん、はい、はい、まあ。で、フライパンに油大さじ1杯流しまして、で、フライパンを温めます、うん。で、中火ぐらいですね。
なるほど、
温めまして、まずですね、お肉を炒めます。
うん、はい、肉からいく。
はい。で、お肉がですね、まあ、色が変わり始めたら、うん、生姜を入れます。
あ、まず生姜ですか。
はい、生姜ですね。はい、入れて、はい、ちょっと炒めます。
はいはい。
で、そこへキャベツとピーマンを、ポーンと掘り込みまして、
うん、肉から野菜いくんですね。
そうそうそう、はい、炒めていきます。
了解。
はい。で、あんまりですね、しっとりなるまで炒める必要はなくて、うん、適当なところで、炒めるのをやめて、うん、次に中華麺を上からパラパラパラっとこう、乗せるんです。
いやいや、
野菜の上にね、
はいはい
はい、で中華麺を入れましたら次に炒めていきますが、うん、中華麺を入れるとがぜん重くなる、急に重くなってしまうんで、
なるほど、フライパンが、
はい、その辺でやっぱり最初は軽いので、うん、小さい方がやりやすいというのは、
あ、そこそこですから、はい、まあまあ胡椒とかも入れてやらない
からね、そうですね、はい、で、中華麺を炒めるんですけども、うん、フライ返しコペンとこう見上げたりしてね、はいはい、炒めていくんですけども、うんうん、ある程度炒まったら、うん、合わせ調味料をバッと入れまして、
はいはい、
でこれそれからしっかり炒めてください。
あ、なるほど、まあ、はい、ジャーッと音がするでしょ。
ジャーッと音がしてますね。
結構ですね、はい、その音がまたいいんですよ、
はいはい、で最初なんとなくね、なんか野菜とかこびりついてるんですが、うん、このなんか不思議なことで合わせ調味料入れますと、うん、酢が入ってるからかもしれないんですけど、うまく離れてく
る。お、鍋からフライパンから、
うん、あ、そうです、面白いですよ、
面白い面白い、
なんてかわからないん
ですけど、理屈はわかりません、
多分化学反応かな、
なんと、まあそう、まあ、そういう
酢が入ってる、
まあ、しておきましょう、
はい、はい、で、しっかり炒めましたら、はい、もう全然さから焦げつかないです。
あ、なるほど、
はい、うまいことを炒められますね。
お、これテフロンもあるけども、それだけじゃないし、やっぱりその辺が酢効果かもしれませんね。
あのね、酢効果ね、
うん、はいはい、鉄の鍋でやる人もあるや
ろ、ね、鉄鍋でやるときはね、私やってないんで、わからないんですけども、うん、鉄鍋の場合はちょっとあまり良くないかもしれない、酢やから、
うん、あ、
うん、まあそこら辺ちょっと、
まあ、あとであったらいいですよ、それはね、
そうですね、う
ん、まあまあできたらテフロンでやってください、
はい、
もうない方は手伝いでもいいですが、はい、はい、
でしっかり炒めやったら、炒め終わりましたら、最後に胡椒をファーッと振りかけて完成です、
うん、あ、なるほど、黒胡椒を振りかけて、
はい、黒胡椒を、はい、振りかけて、で普通の胡椒でも構いません。
なるほど、なるほど、はいはい、はい、
それでだからしっかりこの酢の味、胡椒の味、うん、で醤油とかそのオイスターソース、
うん、なるほど、
砂糖も入ってますし、
なるほど、なるほど、
なんかこうね、夏の疲れを取るという、
それとまあ締めとして梅干しが後で
ぶっ
と効いてくるというやつ。
僕ね、は
い、
以前これあてっぺですけど、まあ、先ほど試食させてもらいましたけど、以前今回今日食べたやつじゃなくて別のこの、まあ、試作品っていうのを僕いただいたんですけど、うん、
あ、なるほどなるほど、
その時はね、少しだけ黒酢の味がかなりきつかったんですよ。その味がこうツーンときて、他の野菜とか豚肉の味がしなかったんですけど、今日のやつはそのかなりバランスよくそのお酢もあり、その豚肉もありっていう感じだったんで、もしかしたら今日のこの分量が黄金比かもしれないですね。
あ、かもしれないけど、でもね、テペが食べた時は黒酢もっと少なかったよ。不思議やろ、
うん、まあそれだから
作り方と、だから砂糖の感じかもしれない。
あ、なるほど、ね、
砂糖の量も変えてる
から、まあ、油とかね、いろいろ
絡む
からね、
いろいろな条件がね、
そういうのも含めて、うん、この分量が一番いいかもしれないですね、
そう思いますね。また梅干しがまた梅干しでね、
は
い、すごいやられる効果があったかもしれない
し、そうかもしれんね、
うん、
不思議ですね、
これは梅干し入れてグッとこうグレードがアップしましたね、う
ん、おかげさまで
梅干しと一つ、はい、本当に大事なものやと思いました。
そうですね、はい
はい、ということ で、まあ、今日は、ね、先ほども言いましたように夏の疲れを、あるいは秋のこのなんかなんとなしにこうたらっとした気分をビシッとこう切り替えるための、まあ言うてみたらポイントみたいなもんですよね。それにこの黒酢を使うところがおもろかったんですけども、
焼きそばって普通は、
はい、
ごめん、ソース、
はいはい、
ソースで炒めるというのが定番やねんけど、
普通の
オイスターソースも入ってますよね。
入ってますけどね、
はい、
ソース
類ね、
ソース類でね、
それになんか酢を入れるっていう考えがね、あんまなかったんです
よ
ね。
酸っぱみというのはやっぱりね、焼きそばと合いますわ。
合うんですね。
合います。これは、はい、まあまあ、
意外やったんですね。
自分らで言うもなんですけど、この 黒酢と梅干しを入れるっていうのはまあ JOBBB の大発見じゃないかいなというような、そんなこともまあ甘いかもわからんけどそう言うております。さあこのまあ黒酢ですけども、僕はまあ今日は飯が食えんかって、まあ、2回試食してまして、てっぺんの言うたような時期も試食して、でこれに似たような時も試食して、結局3、4回目ぐらいでこれバシッと決まったんですよ ね、
はい、バシッとね、
なんかこれもまた今日もカメラを撮っておりましたので、立体というのかあれ動画でですね紹介しますので、皆さん立体はないわ、ステレオ
古い言い方、ステレオタイプ、
ステレオタイプというのはちょっとまた別の言い方ですけどね、要はまあ、動画で紹介しますので分かりにくいとか動画見てもらったらいいんですけども、で黒酢ってねどんなんかいなと思って、なんとなく僕 の、 そのデータベースというか、まあ、汚いの部屋の中のこの部屋の中のまあ箱みたいなのがいっぱいあって、そこに自分の新聞切りの時とか記事みたいなものを分けてね、酢とか砂糖、とか分けて入れて、その中を見ましたら意外とたくさん黒酢があってね、ちょっと間に合わようになってほんの 2、3 新聞の切り抜きは自分のメモしか持ってこなかったんですけども、この黒酢ここ僕ね取材した記憶はないんやけど通った記憶があるんですよ。これ実はその新聞のですね、これ1997年の新聞ですよね、朝日新聞でございますけど、その日曜版で地球食材の旅というのがあって、結構このシリーズ僕好きで残してるんですけども、これにその酢っていうのがあったんですよね。でその一面のところにこの風景を僕覚えてるんです。壺があって、ね、素焼きの壺がです ね、僕は感情したことないけど向こうの人に聞いたら、向こうの人ちゃん鹿児島県の、これね場所がですね確か福山というとか、
あ出ました、有名な
ところ、名水取材でもこの近く通ってるんですけども、この福山というところでこの、黒酢が作られてる、まあ有名なところで、まあ新聞社もこう行ったもん、これはまあ有名やったんです
よね。鎌方にも福山ってあるね。
あれはまあ広島県の
福山、
全然関係ない、ちょっと皆さん、
あごめん
忘れてください。
はい、
まあまあ、同じ地名って結構ありますからね、この福山はちょっと向こうの方にというか、鹿児島の桜島が見えましてね、桜島を挟んで、対岸にあると言うてもいいと思うんですけども、ここでいくつぐらいこの壺あるんですかと聞いたんです、このやってる人に、この新聞記者も聞かはったんでしょうね、5万とか言ってますけど、僕聞いたの6万って言わはったような気がしたんですけどまあ日によって人によってやっぱりこの辺は違うのかもわかりませんが、それぐらいもうね、もうそのこの辺りの地べたは全部壺とちゃうかという、もう露天にブワーッと壺が並んで、その壺の蓋のところがまた面白いんですね、このすり鉢みたいなのも上にかぶせてましてね、これでまあ長い間発酵さすんですよ、でこれはまあ米からできるんですね、玄米とも米ともある、いろいろあるんですけども、いわゆる普通の醸造酢と言われているのは米は米でもちょっとまあ粉砕した米とかですね、まあ、大手の美味しい酢もこれ十分なんですけど、黒酢はこの点がちょっと違うということと、まあ、野外でこういうように醸造しているところもあるんですよね。でそれで、まあ、これの記事を読んでますとですね、黒酢がまあこんな鹿児島でできると、で同じような作り方でですね、同じような健康にいいというのがイタリアでできるですね、例の有名 な
あれバルサミコ酢、
そうそうそう、バルカミ味噌、
バルサミコ
酢、そう
で、おいしいよあれ。
人はここまで取材行ってるんですね、贅沢な取材をしてますけども、はい、僕はこの福山のところ通っただけでイタリアまで行ったことないんですけども、まあ同じようなやり方 でこの日本の黒酢の場合は、まあ、米が原料、玄米が原料と、バルサミコの場合はねブドウが原料なんですよね、ブドウからできるんです、でこれもまたこの記事をちょっといただきまして、ちょっと悪いんですけど、いただきました。でこの記事によりますと、まあ、この黒酢の中でも、この黒酢の中でも福山のこれはもう超有名やけど、その元奥地みたいなところにもっとおもろい黒酢があって書いてあるんですよね、それはかけろま島です。
あ、
すごいですね、
奄美大島
のかけろま、ね、まあ、
素晴らしいところね、
一回行ったらもうね忘れられんような海の綺麗さとです ね人情の良さがあるんです。
海行ったことないんです
よ。そうですか、一回行きたいですね。
いや行きたいんですが船に乗り遅れたんです。
あんた乗り遅れましたか、
はい、
そうですか、
残念ながら、
ね、まあ、ちょいちょいそういうことがありますから人生でも気づけなきゃいけませんけども乗り遅れはって、よっちゃんは行ってないと、
かけ
ろまと加えるっていう字に、 計算の計を書いて、ロウは
口
2つの間に1本線引いたロウですよね、はいはい、で朝という時間、まあ、朝です、
朝か、
かける場と、はい、でここのね、この黒座最高やと思ってますね、
行きたいな、
これサトウキビから作るんですって、
あ、そうか、
うん、これはやっぱりかけるものだしね、あ、でまあこの一般の黒酢もうまいんやけども、このかけろま糖のやつはですね、これまあ僕みたいにちょっと塩分を制限されてる人間にはありがたい、普通の黒酢よりもサトウキビで作ってるのか、あるいは醸造が違うんかもわからんけども、成分分析をするとですね、塩分が少ないとか言ってますね、
あ、塩分が少ない、
うん、だからいっぺんこのか
けろま、塩分あるんや、黒酢って、
う
ん、
それはある程度入ってると思いますよ、うん、それよりも塩分が少なくてですね、まあ、カリウムとカルシウムが特に多いという、はいはい、まあ、黒酢のこれ特徴なんですけども、かけろまにはもっとすごい黒酢があるって書いてますね、
あ、
まあ、僕の資料もちょっとした箸箱いっぱいに酢があって、あとは読めないんですけど、
私がほとんど整理してんで、
え、そうでしたか、えらい時に出てきましたね、いやいや、あこにね、油とかいろいろ塩入ってまして、
はい、もう開けた、ちょい間違うてます
から、まあ、そうでしたね、間違うてました、いらんこと言いますが、その中にまたね、一つあったのがね、梅干しの塩もあったんですよ、これも面白いですね、この梅干しね、
そのところに入ってた梅干し、
同じところではなかったから、横に置いてあったんで、はいはい、まあ、醸造物がずっと、うん、集まってるんで、これはなんと夕刊の読売新聞さんがね、取材してはりまして、はいはい、これは2012年の4月の16日の月曜日の夕刊なんですけども、梅干しの記事が、これも大きな記事で、うん、やっぱり新聞記者の方ってすごいですよ、ちゃんと、ね、ええとこは捉えはりまして、こんな、はい、何年経っても使える記事を書いててくれはるんですけども、この梅干し見てましても、これやっぱり疲労に回復、クエン酸サイクルということは、ね、ちゃんと僕らが思ってることを書いてくれてはりましたですね、はいはい、まあ、そんなとこで、まあ、他にもこの黒酢の本読んでますと、酢というのは一気にね、バーッと、まあ、酢がええんや言うても酢飲みまくってる人もあるじゃないですか、
たまに
ね、
毎日、
うん、毎日ガバガバって飲んでる、
ね、いや、ガバって飲んでる、
いやいや、そんなんどっちかでもっと極端な人があってね、まあ、聞くとなると、はい、極端な来る人があるわけ、うんうん、かってこの黒酢ブームあったからね、
あったね、
うん、はい、だけどやっぱりみんなに聞いてもらって、毎日やっぱり吸うというのは、うんうん、やっぱりちょくちょくちょくちょくとこの食材に入れてるとですね、まあ、いわゆる動脈硬化はないとか、生活習慣病が良くなるとかいうような効果あるらしいですので、うんうん、まあ、一気に飲むんじゃなしに、やっぱり家に、まあ、黒酢とか、あるいは米酢とか、まあ、いろいろとバルサミコも高いけど置いといてもいいですが、うんうんうん、そんなのちょこちょことこう調味料としてね、うん、使っていくといいと思います ね、
あね、
まあ、そういう意味で、黒酢とか、まあ、今言ったような格好 の、 いわゆる梅干しも入れて、
うん、
元気の源みたいなも、うん、この焼きそばに、まあ、出したというところが ね、今回おそらくたくさんの人が見てくれはるんじゃないかと思うような期待をしてますね。
米酢はね、
はい、
使ったやつは作ってないんですよ。
なるほどなるほど、
うん、だから米酢も、まあ、いけるとは思うねんけど、まあ、変なこと言うたらいけません。
そうですね、はい、まあ、黒酢とか米酢とかね、これも難しいん
です。難しいです、
うん、その醸造期間がどうやとかね、うんうん、こんなのありました。
はい、味がまろやかやね、
そんな感じしますね。でうちの方はこれ近所のこれスーパーで買った黒酢ですからね。
あ、そう
面白いですね、
うん、これ一番安かった
ゴスッと言われて
値段高いんですよ、これ。
今福山も高いですか、やっぱ鹿児島は高いですか。
あれはね、ちょっともう、ね、隣にね並んでたらね、
あ、この方にあるんです、
ね、計算したんですよ、1、
あ、そうですか、あれ
1グラムあたり、まあまあ、1ミリリットルあたりいくらかない
かける間なんか
計算してた、
置いてないやろしね、そんなもん、
あ、置いてない、
現地時間とね、
まあ、一番安かってで量がそんなたくさんいらんでしょ、
は
い、
そうです、
ものすごい大きな相撲あるんです
けど、いやいや、 それはまあ
そんなたくさんね、
まあ、それは毎日飲む人とかそんなんやろね、まあ、調味料だったらこれぐらいいいと思いますよね、うんうん、ちょうどこれ牛乳瓶にはちょっと大きい梅のもんですからね、
これ何本やろね、
なんという、あ、360ml って書いてますね、うん、はい、これはね岐阜県のね、これね八尾通というのかな、うん、800の通と書くんですよね、うん、これ木曽川かなんかのね、うん、下流の方のあれ、うん、まあ、いっぱい港があったんですね、うん、八尾通という
やつ、
うん、そこからできてるですね、これね、まあ、酢で、これ面白い名前書いてますね、内山と書いてあったかな、違うか、内堀っていうんですか、
あ、内堀、
内堀さんという会社が作らはった、うん、リンコさん黒酢と書いてます
ね、リンコさん
って、ね、ありがたそうな出てる、貼っておりますけども、はい、まあ、これは黒酢であること間違いないと思いますね、
そうそうそう、
まあ、こんなんいっぱいありますんで、うんうん、その辺また見に行かはって、いっぺん自分
な
り
の、まろやかですよ、味が、
ね、うん、美味しい、うん、黒酢でしたですね、うん、まあ、それも含めまして、はい、食べ物というのはやっぱりこの番組でもいつも申し上げておりますように、健康の源でございます、医食同源と言いますけどね、
はいはい、
これを改めて 今回のこのね、黒酢梅干し焼きそばで感じました。
はい、
はい、皆さんも健康になるために秋はまたもりもりと食べましょう。
はい、
てっぺくん最後何かないですか、いうことない、よっちゃん、
なんか黒酢を食べて、
お飲ん で,
で歯を健康にしましょう。
あ、俺に言ってんのか、
はい、
これ黒酢のついてやないこれは年齢や。
あ、
うん、まあ、これ試食してまたね、はい、もりもり食べられる。
来週は文雄君試食できますか。
多分ね、今日はなんか麻酔されたもんやからね、なんとなくこうしゃべり
にくい。だいぶ麻酔になってきたわ、差し出せそって言いにくかったでしょさっき。
あ、そうですか、うん、ありがとう。
だいぶ麻酔になる
よ、だいぶ。あんたお医者さんか、人の麻酔になるとかも減らすのもまた嫌がって、縁外も
言
お
うと嫌がって言葉遣い悪いです。
もうあと3もう30分近いから、なかったら
言え。あ、何もないです。
何もない、
はい、美味しいです。
はい、はい、来週からまた、はい、おいに食べられるように、はい、この歯を直していきたいと思っております。はいはい、歯医者さんもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、
この後は未知の表現を求めて吉原二郎の挑戦展をボラボラいたします。場所は芦屋市立美術博物館でございます。未知の表現を求めて吉原二郎の挑戦、芦屋市立美術博物館ボラボラでございます。さあやってきました。
あ、はいはい、
まあ、私にとっても、うん、未知の人でございます、
うん、
吉原二郎さん、うん、ちょっと名前がね、直すという字に良いと書いて、うん、
あ、明治の字と、
そうなんですよ、これで二郎と読むんでちょっと読みにくいところもあるんです
が、うんうん、これ読めへん人多いと思うわ。
ほとんど読めないでしょうね、うん、
まあ、吉原いう人もあるやろ
う
しな。
あ、
吉原やこの人はな。
そうそうそうそう、
吉原二郎さん、ね、はい、ちょっとこの際覚えてもらいたいね、うん、
まあ、おもろい人でしたよ。
あれはまあ最高です。
ほんまにね、僕こういう、まあ、芸術家アーティストの中でこんな楽しい人いるんやという、まあ普通もうちょっとこうかしこまったとか、
あ、ね、
難しい考え方で、はいはいはい、かなり自分のこうやり方に固執するような人が多分多いじゃないですか。
あ、まあそういう癖のきついね、
まあ、それがまたね面白い個性出すんですけど、この吉原さんの場合はもうその時代時代にあった表現方法をもう何のこう躊躇もなく取り入れて、でそれをですね、まあ、いろんな人にこう振りまくというか、表現するというか見てもらうという、そういうなんか楽しい、まあ、芸術家画家さんでしたね。まあ、画家以外にも舞台芸術とか、いろんなインスタレーションというんですかね、なんかこう実際にその場でこう物を作ったりとか、そういうことをされてた方みたいです。
まあ、まあそれよりも、まあ、何よりもこの下の一番大きなところっていうのはですね、
うん、
吉原製油というね、
あ、まあ、
大企業のですね、はい、社長さんで、
はい、
しかもその吉原製油、製油は今はもうその名前の会社はないんですけども、
うん、
これ吉原製油のもう最盛期のね、
はい、
ブームを作った人なんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、だからもう大企業の、まあ、もちろん2代目さんとか3代目さんとかいる数え方によっては、
うん、
まあ、いわゆるその創業社長ではないんですけども、うん、まあ、その創業期よりももうぐっと巨大になった時期をですね、うん、
はい、
この人が演出したという意味では、まあ、スーパーマンよね、この人。
だからそういう
大会社の社長ありながらね、
まあ、いわゆる商売人の顔も持ちながら、
そうそうそう、
しかも 大企業のね、
そうそうそう、
商売人の顔も持ちながら、
うんうん、
さらに絵も描いて、
そう、
まあ、彫刻もしてとか、
うん、
彫刻はしてなかったかな、
まあそんなこともやってはった、
まあ、やってはったと思いますけど、
インスタレーションもやってはった
からね、本当いろんな、まあ、多種多彩なこう姿を見せた方で、その方のですね、
うん、
作品を集めた今回の展覧会が、
うん、
11月の27日までなんですけど、
うんうんうん、
芦屋市立美術博物館で行われております。
ね、まあ吉原さんの住んではったとこやわな。
そうなんですよ、
まあ、大阪で生まれはって、
はい、
まあ、これ淀屋橋 の南側に家があってですね、橋詰めのところでね、はい、そこで生まれはった人やけども、うん、まあ、仕事してはったとか、まあ、芦屋がまあ本拠地になっていくわけやわね、だんだん ね、
そ, うですね、まあ、そのあたりの話は、
うん、
そ
う
そう、これからおいおい皆さんと一緒にボラボラしようかなと思っております。
まあ、まあ、本当近づきやすいし、
はい、
変ななんか匂いもせえへんし、
そうですね、
実は素直でしかも大変楽しい、ちょっとファッション的なという点ぐらいね、
うん、
ファッショナブルという点ぐらい、
よう言うの
楽しい楽しい絵をね、描いてくれ
は
りますね。
はい、じゃあ早速ですが、芦屋市立美術博物館に行きましょうか。まずですね、
う
ん、私北大阪急行線の電車に乗りまして、うんうんうん、梅田まで行って、
はい、
で梅田からですね、今回は阪神電車を使って、うん、駅がですね、
うん、
何駅でしたっけ、芦屋駅やったかな、阪神、うん、なんかね、芦屋駅って、芦屋ってね、いろいろあるんですよ。
芦屋川はね、阪急ですよね。
JR あったり、阪急あったり、
うん、
阪神あったり、阪神はね、芦屋駅ですね。
芦屋ですね。
阪神は芦屋駅でございまして、はいはい、阪神の芦屋駅まで行きまして、
うん、
で、まあ、人によってはここからバスを使う人もいるんですよね。
あ、そうですか。
まあ、バスがあれば、
うん、
あの阪急の芦屋川駅であれ、
うん、
JR のですね、うん、芦屋駅であれ、うん、この阪神の駅であれですね、うん、結構パッと行けるみたいですが、
大体まあ芦屋川に沿ってますからね、この三つの駅がね。
でね、歩いて行くんやったら阪神の芦屋駅がいいと思います。
あ、僕もこういっぺん行ったことあるんですけどね、
はい、
僕もその阪神の芦屋からですね、
はい、
歩いたの覚えてますね、ま
あ、最初ね僕ね、うん、阪急の神戸線の芦屋川駅から歩こうかなと思ったんですけど、地図見るとですね、
うんうん、
まあまあこの関までは遠かったんですよね。
そうですね。
でまあさすがにちょっとここから歩いていくと取材にも支障を来すかなと思って、まあ、あの歩けないことはないんですけど、近い方がいいっていうので、うん、阪神の芦屋駅からですね、うん、ずっと芦屋川を海の方、うん、神戸港の方に向かってですね、歩いてこの美術博物館に行きましたが、
はいはい、
まあ、その間のね、
うん、
その駅からこの関までの間がね、
うん、
面白かったです。
これ足はまあ本当おもろい街ですよ皆さん。
うん、まあ、以前もね僕この辺り1回2回ぐらい歩いたことがあるんですけど、あ、
うんうん、
あこんなにこう、まあ、ハイソな雰囲気やったかなと。
うん、気持ちがいいです、
ね。当時はあまり分からなかったんですが、
うん、
まあ、今回はですね、まあ、取材ということもあってちょっとこうかなり周りをですね、
うん、
注目しながらずっと美術博物館まで歩きました。
やっぱりすごいとこです、足屋地
方。そうですね。
何回言いながらね、やっぱりナンバーワンですよね、はい、日本でのね。
で、駅からですね、うん、駅の南出口からずっと足屋川沿いに行くんですけど、
うんうん、
まずあの足屋市役所が出てきたりとか、
はいはいはい、
で駅前にね、消防署なんかも
ありましたね、
ございましてね、あの立派なあの、まあ、家屋、屋屋、あの建物といいますか、
うんうん、
ちゃんとしたあの消防署でございまして、
はいはいはい、
まあ、その消防署を過ぎますとですね、
うん、
今度はかなりあの交通量の多い道が東西に出てきまして、
うん、そうですね、
まあ、これが国道43号線でございます。で、はい、さらにその43号線の上には、
うん、
43号線に沿う形で、まあ、阪神高速の高架がかかってるんですよね。
そうですね、2階建てやわね、だから
ここはね。そうです、その高架と43号線の間に人間用の歩道橋、まあ、自転車も多分渡れると思いますが歩道橋がかかっておりまして、
うん、
まあ、この歩道橋すごいのがですね、うんうん、なんとエレベーターで上り下りができるという素晴らしい歩道橋でございまして、
これも足屋でしかないかもわからんね。
そうですね、うん、で、まあ、僕はもう階段でも上がれたんですけど、せっかくやからこのエレベーターで、
あ
の上下しまして、
うんうん、
で国道43号線の反対側に移動しますと、うんうん、降りたすぐそこにですね、なんとローソンがございまして、
はいはい、
ローソン の, あのコンビニでですね、うん、まあ、せっかくなんでおにぎりを3個買いまして どこで食べようかなと思ってずっとこうブラブラとしてました。そのローソンのすぐ横にですね、
うんうん、
これまた立派な松公園がございまして、
この公園は気持ちいいですね。
芦屋公園という名前の、
あ、 そ,
まあ、その名もズバリなんですけど、芦屋公園の、まあ、ベンチにこう座って、
うん、
おにぎりを食べておりましたら、
うん、
この立派な松の公園にですね、
うん、
巨大な石碑がバーンと立っておりまして、
うん、
まあ、高さ4メーターぐらいはあったでしょうかね、
うんうん、
サルマルくん昇降碑というのがありまして、
そうそうそう、ね、サルマルくんっていうの
は
ね、
なんか、まあ、いろいろえらいことされた、うん、なんか地元の名士の方らしいんですが、
市長さんやったはったんちゃうかな、
ね、あ、そうなんですかね、このね、はい、あの石碑にいろいろ書いてましたんで、
うんうんうん、
まあ、興味のある方はこの芦屋公園に行ってほしいなと思います、
うん、はい、
でその他にもですね、うん、現代アート風の石積みなんかがございまして、
うんうん、
まあ、あの松もあるかと思えば現代アートもあるというね、
う
ん、
そうそうそう、
非常に楽しい芦屋公園でしたね。
芦屋は松の町ですからね。
あ、そうなんですか。
松がいっぱいどこ行ってもありますよ。すごいですよ、
まあ、あの神戸港もすぐ横にありますから、
う
ん、なんか松と海って合いますよね、
うん、まあまあね、拍車清掃ですよ、
ね、そうですね、
そ、はい、
トイレもあったし、
はいはい、
で嬉しかったのがね、公衆電話が公園の端の方にあったんで、
はい
はい、まあ、何かあった時はこの公衆電話使えるなという感じがいたしました。
うん、
でその巨大な公園の横にはですね、これまた芦屋川に沿った形なんですけど、
うんうんうん、
巨大なテニスコートが、長かった、でかかった、このテニスコートは芦屋川沿いなんですけど、
うん、
ございまして、うん、まあ、僕わざとなんですが、
うん、
そのテニスコートの横をずっと歩いておりましたら、
うんうんうん、
まあ、お金持ちそうな、
うん、
マダムたちがですね、
そうですよね、
あのコーチにいろいろ教えてもらって、
それはもうね
羨ましい限りです。
いやいや、あの辺のコーチになるんならな、ちょっと苦労してもええなっていう感じはするわね。
なんか有名らしいですよ、ここのテニス場。
そうですよ、
なんか有名、あのなんか女性 の, そのテニスコー、はい、テニス選手、あの誰、伊達さんでした。なんかあの方もなんかこの辺りの、
あ、知ら
ん
人違いますか、
伊達君子さんみたいですね、なんか出身とか聞きましたけどね、
うんうん、それはね、あ、このね、乗ってはる車がね、
はい、
すごいですよ、
あ、
あの駐車場見てたらね、次々行きはる車がね、
ほう、
ちょっとそれはあの、ちょ、
あ、
もう線路もとてもやないか、横並べれるもん
ないです。外車系ですか。
もう外車系っていうか、外車そのものですよ。
そうですか。
しかもそんな大きな車というようなのにね、一人で乗ってきはったり、ラケットだけ乗っとったりしてね、わしも乗せてほしいなという気になりますよね。
ちょっともったいない気もしますけどね。
まあ、そういうもったいない街です、ここは。
あ、 なるほど、まあ、それにお金を出せる人が、
うん、もちろんそうです、
住んではるっていう、ね、うん、
それはもうあの貧乏人が行ったらです、とてもね暮らせる街じゃないですよ。
僕なんてね、おにぎりこう食いながらね、うん、あ、これ梅干しうまいなとか言うとったんですけどね。い
や
い
や、そんなもんはね、もう不老者ですよ、それは。
そうですか、
うんうん、とても行く街じゃないですよね。あ、まあ冗談も含めながら言うてますが、
そうですね、まあそんなですね、うん、巨大なテニスコートを過ぎますと、今度はですね、立派な遊具のある児童公園です、
そうですよ、やっぱね、お坊ちゃまですよ。
足跡もなるとね、公衆この公園ですか、うん、公衆公園って普通言わへんか、まあまあ、公園か、
こう普通の公園や、
公園の遊具も違いますね。
違いますね。それはね、ゆいとかあやねがね、はい、あんなとこ行っとったらね、ちょっとこう乗るべきもやないというようなね、目で見られるかもしれません
よ。ちょっと一回ね、あやねとかゆいを連れて行きたいなと思いましたね。
なるほど、なるほど。
あやねゆいってのは、まあ僕らの、
わしの孫です。
ちび局員でございます。
そうですね、はいはい。
で、そこからですね、うん、今度ね、まあ、ずっと、海の方行ってたんですけど、はいはい、今度はちょっとこう、左、左折して、ね、
左、
なんていうかな、ちょっとこう、うん、防波堤みたいなところをずっとね、方向的に言ったら東の方に行くんですよ。
はいはいはい。
で、これ何かというと、うん、まあ、この防波堤、これ多分防波堤なんですよ、ここ。おそらく、うん、だから要するに芦屋の町が結構海抜が低いんで、
う
ん、
この辺は特にね。
で、多分その、うん、まあ、神戸港からの津波とかにあったと、はいはいはい、まあ、もしくは芦屋川の氾濫もあるかもしれないんですけど、まあ、そういうのに備えて、うん、ちょっと2、3メーターぐらい、その町よりも高い
石組みが、ね、
壁を作ってるんですが、さすが足やなと思ったんが、うんうん、まあ、何普通の、まあ、防波堤じゃないんですよ、うんうん、これね、ちゃんとね、壁にペインティングしてるんですよ、うんうん、これがね、うんうん、ちゃんと名前書いてまして、アシアウォールペインティングという。
そうです、アシアの壁っていうんですね。
そういうことですね。これがね、
何の頂上みたいなもんだな、
はいはい、そこまでやっていかないけどな、アシア市の市政50周年記念事業で、平成2年の5月にアシアウォールペインティングという催し物をしたらしいんですよね。
平成2年っていうのはアシアはね、うん、いろんなことやってますね。50周年の記念やったんですね。
だから今回のこの美術博物館も確かそのあたりにできたんですよ。
2年ですよ。
あ、2年ですか。
ズバリ2年。
そうですか。
できてます、できてます。はい、はい、
ですか。でね、僕ね、この芦屋ウォールペインティング見て、うん、あ、ここ一回来たわと思い出したんですよ。
思い出した。
やっぱああいうのって大事やな。う
ん、なるほど。
何かこう、その街で、うん、パッとしたもんが覚えてると、うんうん、ある、そういうのがあると、うん、もう一回来た時に思い出すんですよ。
まあ、足、ま、合、あ、にしてみたらお前が来るかも問題ないけどな。
まあ、もちろん、もちろん。ただね、まあ、僕、前回来た時も、うん、確かここの美術博物館行ったような記憶があるんですよ。うん、ちょっと何の絵見に行ったか覚えてないんですけど、だからまあまあ、ある意味、こう、里帰りじゃないですけど、まあ
そんなもん
ちゃう、久しぶりに帰ってきたなという思いがしますね。うん、
なるほど。
で、いろんな、ペイント絵画がございまして、中にはですね、子供がなんかちょっとアニメの絵をこう真似たようなね。だから当時の平成2年のまあ小学生、うん、中学生ですから、ちょうどまあ僕昭和55年生まれなんですけど、何歳ぐらいや、55年って言ったら64年で平成元年やから、だからまあ10歳ぐらいですね。
あ、まあその
前かな。私、てっぺが10歳ぐらいの時なんで、例えばドラゴンボールとかね、なんかドラゴンクエストとかなんかそういうののまあディフォルメの絵がね、いっぱいこのペインティングウォールにこう、まあ、書かれてる、多分直筆やと思います、小学生がそこまで来て、いろいろ書かはったやと思いますけど、うん、まあ、その中にでも、うん、まあ、ちょっとおっと思う、うん、この絵はというのが、うん、まあ、何点かございました。
うんこらはけがなかったやろ、
うんこ
ら、まあ、中心とかいっぱいあったやつある。
あ、足屋はなかったな。
うん、まあ、あるとこもあるんやるけど、あの辺はないわな。
ないですね。
うん、やっぱりそこらはやっぱりちゃうよ。
まあ、芸術の街といいますか、うん、まあ、今から僕らが見に行くのが、吉原二郎さんですが、
そういうこと、
まあ、吉原二郎さんの、この、うん、まあ、なんていうかこう雰囲気っていうのをまあ受け継いでるというか、もともとの芦屋ってそういうなんかこう芸術的な
明るくて雰囲気持ちがおって
かもしれないですね、
うん、そういうね、まあ、はい、本当なんかこうどういったらリズミカルな街やね。
そうですね。で、余裕があるんですよ、ね。
余裕がある。
街に余裕があります、
ね。気持ちがいいですね。
ちょっと羨ましくなってきましたが。
まあ、住んでみたい街の一つですよね。
そうですよ、うん。で、このね、防波堤から海の方を見ますと、うん、ちょっとおもろいレゴみたいな、ね、はいはいはい、デザインの高層マンションがこう見えて。
あ、おもろいね。
はい。で、山側の方を見ますと、うん、六甲山がこう見えて、で、山側の方がちょっとね、なんていうか、こう昔ながらの日本家屋がいっぱい並んでて、うん、
まあ、木造の、まあ、豪華なね、
そうです、この防波堤挟んでね、はいはい、で、海側の方がちょっと新しい感じのね、雰囲気のする高層マンションがいっぱいありましたね、
うん、あの高層マンションはいろんな意味で話題になったところなんです。
あ、そうなんですか、うん、まあ、僕も一回こう住みたいなと思いましたね。
建築のやり方とかね、それから集中冷暖房の問題とかね。
なるほど。
あこも以前は集中冷暖房やったんやけども、まあ、途中でやめて今普通の冷暖房になってますけどね、まあ、
かなり奇抜なファッションですね。 ね、まあ、それもずっと前からありますけどね、この高層マンション
で、もうそう、だいぶ前ですよ、
まあ、僕が以前来た時もちゃんとありましたからね、
もう阪神・淡路大震災も生き残りましたしね、一部ちゃんと壊れたところもありましたけどね、
あ、はい、まあ、そんな高層マンションとか6個の山々をこう見ながらですね、美術館博物館に向かってるわけでございます。はったり
してますよね。
そうですね、
やっぱりいいとこっていうのは違うなと思います、
はい、でこのね防波堤ね、うん、一部自転車道にもなってて、あ、ね、あの道路側が自転車道になってるんですよね、まあ、そこを自転車がパーパーと行き交いながらですね、まあ、自転車もね足跡もなるとちょっとハイソな感じがします。だから不思議ですね、多分普通の自転車なんですけど、なんか乗ってる人がね微妙にこう
やっぱ舞台です、あれは、
あの上品なんですよね。
そうですよ、同じ人間でもね、はい、こういったちょっと歩き方も変わるわな。
あります。僕もねなんかちょっとこう足跡こうになった感じでね、
なんか肩振ってねガリ股で歩いたらおかしいわな、
は
い、
そうそう、ただ右手にはおにぎり持ってるんですよね、うんうん、
それはちょっと困ったことですね、はい、
防波堤からですね階段へ降りて、うん、美術博物館にやってきました、
はい、あ、なるほど、行きたか、
はい、まあ、このね芦屋市立美術博物館、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、うんうんうん、もう斬新なデザインでございまして、
すごいね、
色がね多分こだわりあるんですけど、うんうん、黄色がよう目立つんですよ。
あ、なるほどね。
白い壁なんですけど、はいはいはいはい、その中に一部黄色のラインが入って、はい、でもう一個赤のラインが入ってっていうね、そういうあのデザインの建物で、うん、ただね、あの対照的なのが、うん、その 美術博物館の横にある谷崎潤一郎記念館でございまして、ね、
隣ですよ、
でこれがね、うん、まあ、言うたらちょっと伝統日本家屋、瓦敷のね、はいはい、屋根でね、はいはい、まあ、この対比が面白いなと、多分作る時にいろいろ考えはって作ってなっていうのがよう分かりましたわ。
でしたね、なるほどなるほど、う
ん、はい、でまあ、せっかくなんでちょっと僕早めに来たんですよ、この日、ああ言い忘れてましたね、2016年の9月の16日の金曜日に今取材来ております。
なんかあのマスコミの、まあ、そういう会がちょっとあの会館の前にあったんですよね。
そういうことです。
展覧会の開か
れる前、展覧会の前日の前日、いわゆる内覧会っていうのがどういう展覧会でも大体あるんですよ ね、
まあ、ね、やってますね。
で今回あの呼んでいただきまして、はい、9月16日に美術博物館に今やってきてるわけなんですけど、
はいはいはい、早めに行ったと。
早めに行きましてですね、はい、まあ、せっかくやから、うん、あのまあできるだけ吉原二郎さんのことをこう、うん、まあ、知った上で、うん、この展覧会回りたいなっていうのがあったんで、
まあ、どんなとこ住んではったいうことも見ときたかった
んで、そういうことです、まあ、だから僕駅からずっと歩いてきたんですけどね。
なるほど。
で、まあ、早めに美術館、うん、博物館に着きまして、うんうん、で、まずね僕このズロコいただいたんですよ。
あ、なるほど。
このズロコね、
これ案内書に書いてあったな、その日に来た人にはズロコあげますとか
ね。
そ
ういうことです、
まあ、これ目的に行ったみたいなのもあったもんな、わしらもね。
いや、まあまあそれだけじゃないんですけど、でこのズロコをいただきまして、この美術博物館のお隣に、うん、おしゃれな喫茶店があるんですよ。いわゆるカフェですね。
あ、いや、カフェいうのかんのはな。
カフェド・ルポっていう、
ま、
ちょっとフランス、パリみたいな感じの ね、
ね、
パリジャンヌが集う博物、ああの喫茶店みたいな感じ
も
するんですが、
アシアジャンヌですね。
そういうことです。はい、で、ここのカフェで、はい、まあ、コーヒーを、アイスコーヒー僕いただきまして。
生意気な、はい、握り飯、握り持ちながら。
そうです。アシアのアイスコーヒーをいただきながら、
ないの
この、吉原二郎の挑戦の図録をですね、ずっと見ながら、
あ、ったやつ、
まあ、彼がどんな人なんかなっていうのをですね、ちょっとメモ、ノートにメモしながら、ぼーっとしておりました。そしたらですね、まあ、僕が入る前に、もうすでにこのカウンターの方で食事をされてた常連の男性の方がいてはってね。で、まあ、この方の友達も後からこう続々やってきて。
美術博物館の常連でしたよ
ね。美術博物館の常連っていうよりも、多分ここ の、 喫茶店の常連さんで、で、まあ、芦屋の人はどんな話すんのかなと思って、ちょっと聞き耳を立ててたらですね、こんな単語が出てくるんですよ。
いな、
タイガース、
はい、あー、そう、
ヤクルト、
なんとな、
巨人、
まあ、なん、ちょっとまあしかしその辺の選手がたくさん住んでるもんね、
ほらそういうこと、
あの町は
広島とか、ね、
あ、広島出ましたか、
横浜、
やんとなんとなんと、
そうめん、
なんとなんと、
石原、
なんと、
舛添とか、ね、こんなね、
東京に行ったり大変ですね、
まだ
広島行ったり、
まだ今のね話題の単語が、
ね、
その常連のおっちゃんの口からこう来て、で、ああいうの面白いなと思ったんやけど、俺あんまこういうそのまあ、おしゃれなカフェっていうか、まあ、結構歴史あるカフェやけど、うん、おしゃれなんです、芦屋からね。で、そういうところで食事したことないんですよ。僕の行くとこって言ったら、スターなんとかとかね、まあ、ねタリーとか、なんか
そんな、ミンミンとかな。
そうそう、そんなんじゃないですか。だから、まあ、こういうとこあんま行く機会ないんで、いろいろ話聞いてたんですけど、おっちゃんが多いですね。
あ、そう。
その、まあ、
余裕ある
おっちゃん。一戦リタイアして、さらに、まあ、お金も持ってはるような。まあ、
何かこう、アルバイトせんでもええような。
そういうおっちゃんが、
集まってきて。
多くて、で、そういうおっちゃんが、このカウンターの、まあ、 若い女性にこういろいろ話を聞いてもらうっていうような場所なんですね、ここが。だからこの常連のおっちゃんたちも別にあのおっちゃん同士で会話するだけじゃなくて、
女性も入れて
カウンターの人にもいろいろ意見を求めて、そしたらカウンターの人がまあわからんふりをしながらおっさんの機嫌を取るみたいなね、なんかそういうスタイルが、
カウンターの務めや
そうやな。で俺それ聞きながら、まあ、この本をいただいて、ああこんな絵があるんかとか、あ吉原さんっていうのは吉原声優のなんかこう、まあ、2代目2代目か3代目か分かんないですけどかみたいなことをずろいろ見ながら、そしたらもう時間になったんで、この喫茶店を出まして、
おいおいおい、
さあ美術館美術博物館にやってきまして、まあ最初にね、あの関係者の方のこうなんていうか、まあ、別室に移されて、いろいろこの副館長さんが出てきたりとか、今回のですね、あの展示の責任者の、あの、そのね、キュレーターさん、
あキュレーターさん、
学園さんが
昔学園言う
たわな、来たりとかして、今回の展覧会で、まあ、作品が何点あるとかね。
なるほど。
で今回あの面白いのが
基本資料、まあ、そこで
そういうことです、うん、あのまあ普通こういう展覧会って主催団体がまあ一つとかね、うん、
はいはい、
なんですけど今回二つございまして、それがね、この美術館の場所のある芦屋市立美術博物館と、
うん、
でもう一個これ僕らともまあ関係の深いところなんですけど、大阪新美術館建設準備室と、
もうあこはね結構いろいろお世話になってね、はい、
そうなんですよ、
ありがとうございます、
まあ出光のビルにある頃からね、
そうで
お世話になってたんですけど、まあここの二つが今回共同開催というね、それが一つのまあ大きなまあ成果といいますか、
まあね、
大阪と芦屋がこう手を組んで一つの素晴らしい美術展を開催したっていう、
それやっぱり吉原さんの、まあ、住居が芦屋と会社が大阪やというね、
そうですね、まあ、出身地が大阪市で、
であ
の、そこからなんか結核かなんかの治療で芦屋にあの移転されたらしいんですけど、まあ、その関係もあって、でさらにですね、この吉原二郎さんの作品が遺族の方からあの、まあ、この領館にこう寄贈されたらしいんですよ ね、 なんかそういうこともあったみたいですね、
まあ、お金持ちやから絵売ってどうこうとせんでもええから、
そうそうそうそう、
結構、まあ、遺族の方も大事にして保存してはったんやけど、やっぱり我々だけのもんでないというね、非常にまあ大きな気持ちで、まあ庶民というか我々のために寄付してくれはったということだよね。
で僕がね、あのこういう美術展とか、アート展に行ってよく文句言うのが、
はいはい、
絵が遠いとか ね、
あ、まあ、そうやね、
会場が暗いとか ね、
ま
あ
ね、
あのなんか黒服の人がやたらこう監視してくるとか、まあ、いろんなところで僕問題起こしてるんですけど、
まあまあ、まあそれは親子ともにやっとるわな、まあ、
そういうことをいろいろ愚痴ってるんですけど、今回の展覧会に関しては、この芦屋市立美術博物館自身がものすごい明るいんですよ、
いいとこやね、
これね、なんでかっていうと、まあはっきりは僕見てないんですけど、多分ね、自然の光をできるだけ館内に取り込もうっていう、
そうや、
あのそうやって、なんか待ってましたみたいな、
いやいや、もう俺はね、それ、まあええわ、まあ、言うといい
や、そういうコンセプトを元にして、多分作った、だから、まあ、言うと新しいその美術博物館、最近 の、 あの新しいのって、結構その自然光を活用した作り方してるじゃないですか、まさにその流れを組んだのが、
走りや
そう、ここの芦屋市立美術博物館なんですよね。さらに先ほども言いましたけど、その、まあ、所有権の問題といいますか、絵って結構いろんなとこから借りてする美術館、美術展もあるんですよ。
まあまあ、キュレーターの人の大きな仕事やわね、
そうなんですよ、まあ、どこどこから借りた、
借りに行くとかね、
で、だいたい絵の横には、どこどこ像って書いてるんですよ、はい、そうそうそう、まあ、だから例えばあの JOBBB が持ってる絵やとか ね、
まあ、まあ
ね、僕ら持ってないですけどね、
まあわしの絵はあるけどな、
そう、
あのも燃やしてももう滝にもならないね、
像とか
シマウマ
シマウマとか、まあ、でわけのわからん自画像とかな、なんか誰が見んねん、まあ、それは冗談ほっといて、でそういうその要するに所有権がいろんなところにある絵をこう集めて行う美術展もあるんですよ。でそういう美術展の場合は、やっぱりこう人から借りた絵なんで、その絵が傷ついたらあかんとか、いろんなことがあります、いろんな事情があって、絵がね、ものすごくその見えにくいというか遠くにあるんですよ、
まあ、照明は暗いわな、
そうで、ガラスで手前にガラスの壁があって、ものすごく遠くで見えへんとか、
わしなんかもう PL フィルターつけたらね、双眼鏡持って行っとんねん、余計怪しまれるんやこれね、
でね、あの場所によってはそのガラスはないけど、近づいたら
そう
ピピピピピピって音が鳴るとかね、そういう展示方法してる展覧会も少なくはないんですよ、
いや多いわい、
で僕らも何回も行ってますけど、まあ、そういうとこもたまにあるんですが、今回の吉原二郎の挑戦に至っては、まあ、もちろん一部そういう絵とかね、作品はあるんですけど、ほとんどが、もう言うたら何の敷居もなしに、でしかも何の音も鳴らずに、 近づけます。
あ、いいですね、
もちろんあの触ったらダメなんですけど、今回の取材でも僕1センチぐらい近づいて、でこの吉原二郎さんのこの絵の描き方がね、おもろいんですよ。なんかそのナイフをこう突き立てて、でそこに具材つけて、なんか言うたらあの食パンにバター塗るみたいな感じで描いてる絵もあるから、結構立体的なんですよ。ほんまの意味での立体的なんですよ。だから例えばこの正面から見るだけじゃなくて、こう横から見てね。
そう
確かに出とるわと。
あれほんで絵の具と違うてコンクリートみたいなもんね、描いてる絵もある
から。ああ、そうだからそういう、まあ、素材を生かした表現方法で、あとその立体的な描き方もしてるんで、だからなおさらそういうその吉原さんの作品の特性を見る場合に何も仕切りがないっていうのは非常に効果が高いんですよね。
まあ、好きにやってはるからね、あの人ね。
そうですよ。
あら、その気持ちはやっぱり気持ちいいね、見てて俺もやりたいなと思う、まあ、できへんけど当然のことだから。
そうですね、まあ、だからあの見る側として非常に楽しい展覧会になって思いますね。
これあの書くのを楽しんで書いてあるから。
お世辞じゃなくてほんまに、
いやいや、それ
そう、そう思いました。だから皆さんぜひ見に行ってほしいなと思うんですけど。
いろんな芸術家気取りとかね、
そうです、
アーティスト気取りがない人やから余計に好感を持てるわね、我々としてはね。そうですよ
ね。まあそんな感じでですね、今回の展覧会の概要をいろいろ教えていただいた中にですね、まあ、絵画が90点近いと。
あ、そんなあるの。
はい。でその他にあの、まあ、関係資料といいますか、その吉原さんの書かれた手紙とかね、それとかその、ま
あ、
いわゆるインスタレーションというか、その空間も含めた展示方法って、ああいうのってその再現しにくいじゃないですか。だからまあ写真展示も結構ありまして、で僕が一番面白いなと思ったのは、大阪の高島屋でなんか行ったバルーンアートみたいな
ね。あれもおもろいね。
でそれももちろんこの会場で再現するのは無理やから、写真展示なんで、まあ言うたら小さい写真ですよ。小さいちょっと白黒っぽい写真になんか空中にバルーンがいっぱい浮いてるみたいな、そういうまあ言うたら展示というよりもまあ状況説明の、あの写真なんですけど。ただあ、この時代にこんなおもろいこと考えてた人がおんねんなっていう、今僕らがよく付き合うね、いわゆるコンテンポラリーアートの作家さんたちいるじゃないですか、口の中カメラ入れたりとか、プラモデルをこう壁にはわしたりとかね、いろいろしてある人いるんですけど、まさにそういう人の、まあ、初期の人やなと、吉原さん。
いや、だからこの人から生まれたんちゃうか、日本のとか、あるいは世界の面白い、まあ、世界言うとちょっと言い過ぎかもわからんけども、こういうことで日本人であんな大胆な絵を描くんやったら、
はい、
まあ、油絵の具でというような考え方やなし、はい、もちろんそれはええけども、はい、あんまりその制限なしに、好きに自分の気持ちを時代にちょっと一歩先行くような格好で、
もう行き過ぎてますよね。
ドキドキさせてくれはるという、
すごいですよね、
偉い人やと思います、僕は。
やっぱりね、資金も潤沢にあったみたいで、
大会社の、
まあ、ちょっとそういうひねたところが全然ないんですよね。だから、まあ、海外からいろんな資料、雑誌とか、絵画関係の本取り入れて、でそれを見て勉強して、抽象画の、なんていうか、日本で最初にそういうその抽象画っていうのを持ち込んだのも、まあこの人あたりみたいな感じもしましたね。
多分そうやと思いますね。はい、はいはい、
まあ、だからそこら辺が、まあ最初の段階、まあ青年期からの絵と、まあこの吉原さんが亡くなるぐらいまでの作品をほぼ全部網羅したのが今回の展覧会だと思います。
これいいですよね。だから、まあ、青年期で、
はい、
まあ、なんかこういうちょっと世間から言うとわけわからん絵とか言われてるやん、この人の絵中はね、そんな人描いてる、まあ、ピカソさんもそうやったけども、
はい、
そういう人の青年期の絵を見るとですね、あの描写力の素晴らしさっていうのか、もう微妙なところまで、もう光のもう一筋まで描き上げるような絵で、そういう力を持ってる人やがやってことはよう分かるわけやけども、ね、吉原さんもそうで、
まあ、まあまあまあ、とか、ね、僕が見た感じやと、そういう細かいとかも僕はっきり分かんないですよ、その描写力はどうとか、その筆のタッチがどうとか分かんないんですけど、やっぱこう全体的な流れをこう見れるんで、この吉原さんがどういうその当時考え方で絵描いてたかっていうのが、まあ、次の時代の絵も見れるから、その対比させれるんですよね。要するにまあ、青年期から、あとは次の、まあ、中年期で、はいはい、まあ、晩年期みたいなのあるじゃないですか。で、そういうのを全てこう入れてるから、比較ができるんですよ。
まあ、人生がな、
そう、こんな変わったんやという、
やっぱりそんなもんでしょ
う。もう最初はね、結構、まあ、例えばリンゴの絵とかね、
そう
花瓶の花の絵とか、まあ、言うたら具体っぽい絵なんですよね。
ものすごいね、リアリティがあるんですよ。
魚とかね。
そこにあるようなね。
そうなんですよ。
魚の場合、ちょっと置いてるところがね、
はい、
なんか海の中におるのと違うて、 なんか鼻かごの中に入っとったりしてね。
そうです、そういうことです、そういうことです。
その持ってくる持ってき方がちょっと変わってるっていうのか、
は
い、おもろいとこ魚持ってきたなと、いきなりそのなんちゅうんですか、応接間に魚がおるような感じの、まあ、異物感があるやん。それが狙いやったと思うか、あの人はね。
そうです、そうです。
うん、だからその初期の頃はもっとこう、本当に綺麗に書いてあるね。なんか岸田流星なんかで、ね、似てるわね。
で、そっからね、うん、まあ時代を経るごとによって、多分この辺りが抽象画を描いてた時代なんですけど、抽象画描いてた時は、うん、そのいわゆるその絵のなんていうかモデルっていうかモチーフって言い方しますけど、うんうんうんうん、それは比較的ねちゃんと描いてるんですけど、そのモチーフがこう合わさって、うんうん、なんでこんな場所にあんのとかね、
いやそのね異次元のね、
そうなんでこんな、うん、あの位置で描いたんとか、うん、そういうのをねこう思わせるような絵がだんだん出てくるんですよ。かと思ったらですね、うん、今度はね
やっぱりびっくりさせられるんや、あれは。
そうなんですよ、
こんなとこ置いてええんかとかね、はい、こんなとこにうんこしてもええんかというような感じのね、はい、まあ極端なこと言うたらそんな汚い絵はないんやけど、この人の場合は。
で一番有名なんが、このこれ縄をまとう男っていうんですかね。
これはまあ、 あのどんな画集でも出てるわな、は
い、今回の展覧会のパンフレットもその絵なんですけど、
これはすごい迫力やな。
で僕最初ね、まあ、吉原二郎さんのことは全く知らなかったけど、この絵は知ってたんですよ。で僕ずっとね、まあ、
教科書にも載ってるんかもしれない、
ね、載ってたかな、
まあまあ教科書に、ね、この人載らんかもしれんけどね。
でこの絵見て僕ずっと宇宙人やと思ってたんですよ、
う
ん、
あ、なるほどなるほど、
宇宙人、
まあまあまあ、なるほどな。
でね、あの、うん、でよう見たら、うん、宇宙人じゃないんですよ。
宇宙人のおじいさんみたいに手ついてね、
はい、で、うん、多分これね、うん、なんか潜水婦かなんかやと思うんですよ。顔にあのマスクかぶって、
あるいは溶接してる人のような感じもあるし、ね、
でタイトルの通り、うん、そのまあ、ぶっといなおですね、はい、体中こうくるくるくる巻きにして、
だから漁師さんみたいな感じやね、これ。
で左手に、うん、なんやあのホースみたいなの持ってるんですよ ね、うん、
ね。
でその人をちょっとこう、うん、まあ、今流行りのこう、まあ、GoPro とかでよくあるアングルなんですけど、こう空を多めに入れて地面をほとんど入れずにこう下からこうまくり上げるようにしてこうと見てるんですよ。でその絵なんですけど、これまあ、多分潜水夫ですよね、これ、まあ、違うかな、これ
漁師さんか潜水さんが、まあ、吉原さんって言うと海が多いわな。
海多いですね、
なぜか海、やっぱ油屋さんやからね。
というかね、
あれなったんかおっしゃんけど、
彼のその、うん、まあ、略歴というかその、うん、そのいろいろ見てましたら、うん、その西宮の今津工場っていうところ、まあ、その吉原製油やと思うんですが、今津工場っていうところに、
う
ん、まあ、赴任されたと、まあ、赴任というか工場長として行かれたと、
まあね、おやじさんに命令され
たと、ね、修行してこいみたいなこともあったんかもしれないですけど、まあまあまあ、その関西学院を中退した後にね、
やめはったよね、
やめて、でそこに行ったらしい、うん、今津工場に行ったんですけど、
まあ、おやじさんも困ってたでしょ、
それぐらいからこういうなんか海関係のもんが多くなっていたらしいですね。
あ、なるほどね。
だからまあ言うたら僕がずっと阪神の芦屋駅からこの美術博物館まで、うん、あの芦屋川沿いをずっと行ってたじゃないですか、まあ、だからあの辺りからさらに堤防を越えて海の方に行くと、うん、なんかこういう雰囲気があるんかなという感じがしましたね。
もともとは淀屋橋の、ね、南詰で生まれたっていう、そこからまあ水との縁があってね、
あ、
この水と油というけども、油屋さんやったちも面白いし、
ね、
なんか水油っていうのはもうずっとあの最後まで行くんちゃうか、この人は、そういうテーマは、
あー、
うん、
かもしれんね、うん、
そんな感じするよな、
はい、うん、でまあ、お兄さんが言い張ったらしいんですけど、そのお兄さんが、うんうん、まあ、かなり早い段階で亡くなったというか、そう、ね、その吉原さんの幼少期にお兄さんを亡くして、
う
ん、でまたでお兄さんが長男やったので、
そうそうそう、
やっぱり長男が亡くなると、うんうん、その次の、まあ、吉原さん次男やったわけですが、うん、まあ、その方が、うん、こうエスカレーター式に、うん、いわゆるこの植物油問屋ですか、うん、吉原商店を継ぐことになったらしいですよね、
うん、まあ、もうね、継ぐ言うたって普通のもんちゃうからね、もう莫大な大きな、まあ、お金のなるような会社やからね。
そうそう、まあ、ただやっぱり お家にお金はあったらしくて、うん、まあ、その頃ぐらいからなんですか、もしくはもうちょっと中学校か高校になったぐらいなんですかね、うん、
北の中学行ったね、
大阪府立北の中学校、うん、今の北の高校なんですかね、なるんですかね、まあ、その在学中に、うん、まあ、いろんな美術雑誌をこう、まあ、買い漁って、
まあ、そんなことできへんわな、当時
普通はね、
普通はね、まあ、勉強するかやで、陰気な青春送っとるわ、
そういうこと、水絵とかね、
あ、水絵ってあったよ、
雑誌がアトリエとかね、
あ、まあ、今もあるんちゃうか、その水絵
は、そういうあの美術雑誌の、うん、 挿絵に感銘を受けたって書いてましたね。
あ、なんとないいですね。挿絵な、
はい、でその挿絵に感銘を受けてから、うん、ゴッホやセザンヌに
急に
ハマったと。
あ、もうそこまでボーン行ってもたんやね。
行ったみたいですよね。で油絵の材料を買い漁って、うん、で面白いのがね、うん、独学で絵を描き始めたっていうことなんですよ ね、うんうん
ね。まあ、
で 僕ちょっとこれ不思議やったんが、うん、このやっぱりこうお父さんとか関係者にしたら、うんうんうん、まあ、こいつあの後継ぎやから、
はい、
この絵とかじゃなくて、うん、もうちょっとこう経済とか、はい、商業とか勉強してほしいなっていう、は
い、
多分気はあったと思うんです。
多分だから多いなと思うよ。
あったで、まあ、お兄ちゃんがいてたっていうこともあって、まあ
兄
貴
にね、
まあ、俺はええやろというので多分なんかちょっとこういう、まあ、
ちょっと目こぼしの、うん、預かってはったよな。
それがやっぱお兄ちゃん亡くなってから、
まあ、えらいこっちゃ、
まあ、やっぱ自分も継がなあかんっていうことになって、ただ家族はどう思ってたんやろなと思って、この絵にハマって、
うんうん、
まあ、あのこの本にはねハマったなんて汚い言葉書いてません。
あ、ほんまかいな。
あの心寄ったとか言って心酔って、
あ、なるほど、
書いておりましたが、
まあまあ、ハマるんやな、
はい、このゴッホとかセザンヌにね、うん、こう心酔した時に、うん、その家族はどう思ったんかなと、うん、お母さんも含めてね。
あ、それはもう困ったやろ、
うん、
あの誰が見ても困るわ。
理解をされたのか。ただね、こういう時に、うん、大概家族に反対されると、うん、その後ね、うん、結構なんていうかこう、まあ、卑屈な性格になるというか、やっぱ親に反対されるとね、一番信頼してる親じゃないですか、なんやこいつみたいなところで不良になったりするのかなと思ったんですけど、それがなかったってことは、比較的僕ね、家族も結構賛同してたんちゃうかなって、
多分ね、それは
思ってるんですよ。
悪い趣味やないしね、
そういうことです。
ええなんて別に何か人を傷つけるわけでもないし、まあそういう雰囲気はええし、まあ金持ちのお坊ちゃんとしてはですね、やっぱりそのちょっとカッコもええわな。
そうですね、
うん、それとも油屋さんやから油絵ってもええわな。
あ、
関係あるわ ねこれも。もう油がねずっとついてまるよ、あの人は。水と油、
まあ、あの油って大事なもんですからね。水もまあ人間の 60%
か
70% か水言われてますからね、は
い、
でその後ね、うん、関西学院高等商業学部に入学と、
うんうんうん、まあいわゆる関大、関、じゃあ関西学院やな。
そう、関学の方ですね、
関学の方ですね、
はい、
まあ、お坊ちゃんの方やね、関大の方はちょっとなんかバンガラやわな。一応普通はやで。
俺よう分からんけど、
う
ん、
そういうの言われてたやん、立命館と同志社みたいなもんでな。
あ、そうなんですか、
どっちかい、まあ、ただ、ね、上品の方や。
ただ商業学部やから、
うん、商学部
やっぱこう、いや、あの、あ、ごめん、いや、商業学部やから、うんうんうん、やっぱり社長になるためにここ入ったなっていうのが分かりました。
やっぱり親父さんの意見をね聞けはってんとこは、は
い、あ、
だからやたらと反対したわけでもないしやで、
はいはい、
意思でも何でも俺は絵描き何やというような、そんなね偏狂な人とちゃうわ、うん、
あ、
やっぱり親父も立てて、
はい、
俺もその回ちょっとやらせてもらうというね、
は
い、
だからあんまりあのこの人の生涯見ても、あんま喧嘩してないんですよね、
うん、
どちらかというといろんなところとこう、うまくやり合いながら、
うん、
自分の表現をこう探してたっていう、
ちょっとなんか柳のような生き方やよね。
そういうことですね。
風がこっちあっち行くと、
はい、
風が強かったらちょっとまあ抜けとこうかいなというような、
そういうことです。
それがこの人の余裕やし、それがわしら見てても気持ちいいね。
まあ、だからこの
無理がないから、
あの吉原次郎の挑戦点見てると、うそういうとこは至る所に現れてるんですよ。というかね、あの、まあ、あの、まあ、数少ないんですけど、彼のこう写真とかもあるんですけど、次郎さんのね、
うん、あんまり次郎さんの写真見たことない俺は。
かなりこうやっぱり表情がね、うん、
いいやろ、
穏やかですよね。あのこんなねしかめっ面したりとか、
そうそう、
ちょっと車に構えてとか、
ね、
そういうやり方で、あとやっぱ着てる服もいいんですよね。
そうそうやろね。
エースエースを着てあるんですよ。
サプライのね、
はい、
いわゆる英国直輸入のシューツやって、シスってちゃう、スーツやったんちゃうか。
うん、
耳も切ってへんし、
そういうことですね、
歯も抜いてへんしやね。
そういう
絵描きがやるようなしょうもないことは。
歯を抜いたのは
俺や。俺最近抜いたち落ちたんだ
よ。よう、あの、喋れてんな。
お、まあ、あの、麻酔もね、
お料理コーナーの焼きそばは食えんかったけどな。
いや、俺、本当にね、あの麻酔が頭いったら終わりかいの思っとったけどね、まあ、あの、おかげさんで、
あ、そうですか、
今んとこ、痛み止め飲んでない。
よかったです。で、そのね、関西学院高等商業学部で、
うん、
あの美術クラブにあの入られたそうですね。うん、で、まあ、そこで。
だから、親父には、まあ、商業やると、その代わり美術をやらせてくれというような、この辺のね、あのこのコンビネーションのうまさっていうかね、
うん、
これは天才的なやっぱ商売人やわね。
ただね、あのこの次郎さん1905年生まれなんで、うん、だからこの辺りの、うん、そのまあ今の関西学院大学になるんですかね、
う
ん、
そうや、
どういう位置づ
けやったんやろな。いや、そういうこと
そういうこと
や。昔みんなそんなんで、
はい、
今大学になってる時でもなんか専門学校とかなんか言うてるけど、それはもういわゆる関西学院の商学部っていうことではっきり言うから、今言うたらね、
うんうん、でまあ、なんかそういうあの美術クラブで頑張ったんだけど、
うん
う
ん、
やっぱりこう当時の、まあ、大阪のいかにこう空気が悪かったかと、要はなんとかのマンチェスターとか、
まあ、東洋のマンチェスター
言いますやんか。
そうです
で、やっぱりそういうこともあって、まあ、空気は悪かったんでしょうかね、うん、はい、 肺結核、この本には肺病って書いてましたけど、この図録には肺病って書いてましたけど、
ズバリ書いてますね。
まあ、肺病って大体肺結核でしょ、
大体ってそうやもん、
そうでしょ、で肺結核にかかりまして、空気が悪かったか何か知りませんが、まあ、栄養足りなかったか、まあ、この当時栄養足りなかったことは ないやろな、彼に関してはな。で、その療養のため、治すためにですね、まあ、今の表現の芦屋に、移住されたのが19歳の頃と。
まあ、大体みんな金持ちとか、そんな阪神館とかね、芦屋、はい、行ったんですよ。まあ、市内におるやつはみんな貧乏や。
で、金ないやつはずっと大阪市内でな。
そうで、まあ、廃病になっとったんですよ。
そういうことです
ね。まあ、ダンブラー行ったやけどね。はい、
で、まあ、この時に、人生の転機があったと。あの、神山二郎さんって文雄君知ってますか？
神山二郎って、なんか映画さんやからかな、
はい、洋画家らしいですね。まあ、最近の洋画とか言うても分からんかもしれんけど、まあ、西洋画の洋画ですよね。
洋画と日本画と分けて
るかな。そういうことです。洋画家 の神山二郎さんという方が、まあ、有名な方なんです
ね。そうやろね。
いらっしゃりまして。
だから留学した人やね、
まあ。はい、この方がですね、フランスのパリに、まあ、行ってはって、で、そのパリ帰りの山上、ごめんなさい、神山二郎ですね。神山二郎さんと知り合ってから、まあ、神山さん自身も、パリから帰ってきて芦屋に移住されたらしいです。やっぱりまあ金持ちですよ、まあまあ、金もですよ、言うたらね、
まあまあ、本当金も言う言葉もまさに芦屋のためにあれの言葉やね。
そうです、うん、その金もの、神山さん芦屋に移住されて、でさらにその結核の治療のために芦屋に移住されたこの吉原さんですね、まあ、この2人が出会うと、この出会いが吉原さんの今後のアーティスト人生をもう決定づけたって。
あ、まあ、絵は好きやったけども、プロの人の絵とかあんまり見たことなかったかもしれない。
そういうことです。
それがまあ芦屋にアトリエが多分あったんやと思う、神山さんの。
でアトリエでですね、まあ、神山さんの作品を見せて、まあ、多分パリで描かれた新作を見せもらって、
多分それはまあ、まあ、あの海岸の近くにあったんやろな。
でしかも行ったこともないパリの話も、刺激的な話をいっぱい聞いて、これはもう俺もこういう業界で働きたいと、でさらには海外の情報もいっぱい仕入れて、おもろい絵を作ったろやないかっていうのを、おそらく吉原さんはこの時思ったんじゃないかなと。
商売もやるけど絵もやるんやという、
そういうことです。
これが2つできたっていうのはすごい英雄やわな。
そういうことですね、で、まあ、そういうですね、神山さんの影響も受けつつ、でさらに自分でもいろいろ海外の雑誌なんかをですね手に入れて、
まあまあお金があるから、
そう、表現 の勉強もしつつで、すごいのがですね、1928年やから、23歳の時ですかね。
あ、そうかな。
23歳の時に、なんと初個展を開いてるんですよ、吉原さんは。
あ、まあ、やっぱりそれもすごいね。
すごいですよ。まあ、まだその学生時代ですよね。ま
あ、神山さんの紹介とかもあったよね、いろいろ。プロの絵描きさんもね。
大阪朝日会館で。
結構ですね、朝日会館。
無名の学生としては異例の規模の初個展を行ったと。
なんとなんと。
書いておりますね。
まあ、多分プロの絵描きさん、偉いさんが応援してるんやと思うん
ですよね。はい、まあ。パンフレットの推薦の言葉っていうのが、まあ、あるわけですわ。まあ、私たちも応援してますよというのがね、あるわけなんですけど、まあ、そこに書かれたのが、先ほどパリ帰りの神山さんと。
ま
あ、
神山さん
と。で、今度はね、朝日新聞学芸部の記者の、春山武松さんっていうんですかね。
すごいね、マスコミ の, その、まあ、学芸部の人がついてくれたよね。
そういうことですよ。
やっぱり才能がすごかったよね、これは。
そうですね。で、この時に展覧会個展に出したのが、魚をモチーフにした、
先ほどの、
まあ、生物画といいますか。
なるほど、
ね、そういうのが56点、すごいでしょ、56点
って。やったな、
油の油彩がですね、
わかるわかる、
初個展でこう披露したと。
ああ、なんということ
でございます。で、その後面白いのがね、関西学院研究科、だからこれさっき の関西学院商業学部とはまた違うんですが、まあ、大学院みたいなところですかね。
まあ、そうやろうな。
この研究科をね、退学されてるんですよ。
う
ん、
まあまあ、もう英語派だよね。
これなぜ退学したのか。
まあ、学部まで行ったし。
そういうことでしょうかね。
まあ、こんなもんにしといた方がええんちゃうかと思ったよね、はい。
で、その後に、お父さんの会社に入社されて、まあ、その後の人生を送るという。
親父さんはもう、院はええから、
そういうことです。
後ろ来いやと、お前商売覚えたかんぞ、
そういうことです。
いうことで、はい、まあ、いやおなしにというか、それをまた別に抵抗もそんなにね、してはったようなこともないし、
は
い、
両方
とも
ただ、やめることはしなかったです、
はい、
もちろん絵はずっと描き始
め
てて、
もちろん
で、で、まあ、この次にね、先ほどの、神山二郎さんの次にこう影響のあったような出会いがあって、
うんうんうん、
これ ラジオの皆さん、わかりますかね、藤田嗣治さんって、
ああ、もう、よう知ってるよ、
ね。これね、漢字がめちゃめちゃ難しいんで、ね、最初読み方わからなかった、まあ、インターネットで調べると、あ、嗣治と、これ、合っとるやんな、
嗣治。嗣治とか言う人が多いけどね。
あ、そうですか。
嗣治の方がいいんやね。
嗣治で合ってるよな。
合ってると思う。
はい。
多分、
で、さらにこの、藤田さんに会ったんがね、パリで会わはったらしいです。
ああ、そう
パリで。今度、パリに行ったらしいです。
なんとなんと。
あの、神山さんの紹介で、
ああ、いかがった
神山二郎さんが、あの、藤田さんを、吉原さんに紹介して、
あなるほど
で、あの、藤田さんがですね、あ、ごめんなさい、あの、吉原さんですね、吉原二郎さん、パリに行かれて、
ちょっと行かはったよね、ちょいとね、はい。
で、自分の作品を見てもらったんですよ、
パリで。
藤田さんに。
なるほど、あ、そういうこと言う、吉原もね、あみんな、絵描きさんではみんなそんな
で、まあ、いわゆるその、批評してくれとかね、まあ、こう評価してくれということで、2、3枚の絵を見せたんですが、まあ、言うたら心躍ってたんですよ、まあ、自分の絵がどう評価されるかっていうね、言ったわけなんですが、うんうんうんまあ、嗣治さんの評価というのが、うんうん、もう君の絵は他人の影響を受けすぎてるから、
なるほど、なるほど。
どうやという。
よある物語やね、それね。
ということで、うんうんうん、まあ、この時初めて、うん、あの、吉原さんはですね、まあ、自分の作品っていうのが、まあ、結構人の影響を受けすぎとったというか、うん、まあ、言うたらちょっと模倣みたいな。
うん、まあ、模倣というか、流行をちゃんと取り入れてはった
そういうことです。だから、その、うん、まあ、事実に気づいて、まあ、以後のですね。
なるほど。
あの、まあ、今回の展覧会も、未知の表現を求めてっていうサブタイトルついてるんですけど、要するにこれは吉原さんが、まあ、この藤田さんに出会って以降はですね、うんうん、まあ、常に新しいものを求めてきたと。うんうん、だから、要するに世の中の最先端を常に行ってたっていうこと
で。まあ、誰も先後とせいということ
です
ね。
ということで、うん、まあ、あの、藤田さんとの出会いが、今後の芸術活動の、うん、あの、テーマを決めたということらしいですね。
まあ、そうやけどね、やっぱり文化って人の真似から始まるからね。
あ、そういうことです。
やっぱり人の真似もできん人間はね、そういうこと何も作れへんよ。
そう、だからまあある意味、うん、まあいいこう順番辿ってるんですよね。
そういうことですよ。
学生時代にいろんなその当時の流行を真似して、で藤田さんに出会ってからは、
う
ん、まあオリジナリティをこう高めようという、う
ん。だから基礎がそこでできたわけちゃんと文化というか絵というものを掴んでやで、はい、それからやっぱり絵も掴まん前にもちろんまあ藤田さんもそんなんね、うん、真似するとか言われへんけどもそういう人に。やっぱりそこでバチンと苦労てやで。
そうですよ。
やっぱり絵ってこんなもんやんと違うんやと、はい、いうことで、まあ、技法があったから、
はい、
その自分の表現するようなことができたんやろ
ね。そうです。で、その後に、まあ、あの、さっき言いました、あの、今津工場に赴任して、で、その中で、
海辺、
西宮やね。そうそう、あの、西宮の今津ですね。で、海辺のモチーフを使って、まあ、いろんな面白い光景をこう自分で表現してたんですが、
会社勤めながら、
そうです、
まあ、アトリエ作って
その工場長ですよ、工場長。
工場長で、アトリエ付きの工場長やからね、多分そうやったと思うよ。海眺めてるとね、まあ、石原海とまた違うからね、西宮の海というのは。
そ
う
そ
う、
で、その後に、うん、また藤田さんに再会したらしいです。
そう。
で、この時も自分の絵見てもらって、
なるほど。
まあ、で、そしたら藤田さんは、うんうん、あ、まあ、今度はええと。
まあ、まあ、あんまり前もなくなったなと。
そうそう、ようここまでやったなと。
ああ、すごいね。
いう評価をいただいて、
まあまあ、
自信を回復したということ
らしいですね。藤田さんの絵言ったら、まあ、なんちゅうだって日本代表する絵描きやし、あの猫の絵がすごいね、あの人ね。
そうなんですか。
人形の絵とか、まあ、独特のあれやっぱりゾクゾクする鳥肌が俺立ったことないけど立ちそうな感じの
絵で。猫肌がな。
猫肌って俺猫とちゃう。
この方ですよ、藤田さんっていう人が。この図録に書
かれてる。何がおかっぱみたいな顔して
る。おかっぱでね、黒縁の眼鏡で、
うん。なんか学者みたいな眼鏡描いてる人
やね。鼻がでかいんですよ。花が
花まで見たことなかったな。あ、ほんま顔の3分の2ぐらい花やな。
そうなんですよ。
それに対して吉原さんはええ顔してるな。
吉原さんね、シュッとした、まあ、高青年というか、
いや実に気持ちがいい
痩せ方の、だから当時としては相当、まあ、やっぱりモテたというか、
そりゃモテたやろ、
人気があったでしょうね、まあ、絵も描ける、金も持ってる、
うん、
人相もいい、スタイルもいいって言ったらね、
まあ、藤田のおっさんはな、人相が悪いのが大変やね、これ
いや人相は悪くないけど、うん、非常に特徴的な顔されてますね。
やっぱ僕どっちかと言ったらやっぱ吉原さんの方がええわ。
そうですか、うん、でまあ、そんな感じで、まあ、ずっと続くわけで、はい、展覧会もですね、あの吉原さんの晩年の作品までずっとこう見れるわけですが、
中小画に行ったり、二科会に入ったり、
そうです。
で、まあ、そこでまた次は舞台美術協会を作って、
なんか二科会の中にもね、休室会っていう、はい、これ難しいですよ、9つの部屋の、うん、部屋の会って書いて休室会なんですよ。
休室と読むのあれ
読むらしいです。で、その二科会の中の若手芸術家たちが集まって作った会らしいです。そうそうそう、で、その中でも、うん、あの、吉原さんは大阪支部の代表になる、
うん、あ、なるほど、
ことですよね。
まあまあ二回言うたらどうしても東京中心やし、
うん、
まあ、美術がその頃からぐらいからだんだん東京中心になって、
そうです、
評論家も東京のことしか書いとらへんもんな。
あ、
やっぱりね、大阪
いやだから ここでな、ここでな、まあ、例えばあの吉原さんがちょっと偏屈な人やったら、うん、何が大阪支部じゃんか、うん、な東京中心じゃあかんとか言うて、うん、新しい会を作ったり多分したと思うんですよ、救出、じゃなくて、
まあ、
な
僕やったらそこでね、いちびってね、大立ち回りやって、それでもう終わりや。
ただ吉原さんやっぱり会社経営っていうのもあるし、いろいろ考えて、まあ、若手作家たちを自分が引き連れてるっていう軸もあったんで、それはしなかったと、
ね、支部でまあ
多分できたと思います僕吉原さんやったら、うんうんうん、新しい会作って、うんうん、自分が代表者になってっていうのは絶対できたと思います、う
ん、まあ、もなく新しい会作るはるやんか、
作るんですよね、これがね、文雄君も用意してますね、美術、あ、具体美術協会というね、
具体ピテ、ピテコテカとかいう、
ピナコテカ
あとでまた出てくるわね
らしいんですが、はいはいはい、まあ、それも、
は
い、
それは誰の名前や、
吉原さんが死ぬまで、まあ、代表者というかリーダーを務めた、そういう美術協会がですね、1954年に、うん、だからこれも戦後なんですよね、
そうですそうです、
だから戦争中はね、吉原さん
救出会が戦前や、
そう戦前で、うんうん、で、まあ、救出会もそうですし二課展もそうなんですけど、はいはい、あの、まあ、戦争の直前ぐらいにできたんですよね、うんうんうん、ですぐに戦争に入って、で戦争中はね、うん、吉原さんは、まあ、もちろん あんまりこう芸術活動といいますか、
発表も、ね、
そうできなかったらしいんですが、うんうんうん、なんかあの、まあ、この図録によりますと、うん、戦争中は、うん、まあ、ずっとあの吉原さんってちょっとこの辺りは、うん、その抽象画を中心に描かれてたんですけど、うんうん、
ぼちぼちな、
はい、で戦争に入りましたら、うんうん、まあ、なちょっと理由は分かんないですけど、うん、なんか作家たちがもうみんな具体画を描き始めたらしいですね、うん、
まあ、いわゆる軍の圧力でしょう、
なんか戦争画も描いたし、
だからその先ほど言うとあの花の大きい人もですね、
藤田さんね、
うん、ものすごい重い戦争画描いて
あ
って、
あ、そうなんですか、
うん、もうシンガポールのね、陥落の後の、はい、もう武器手間コーチのという、もうこれもう迫力、まあ、あの人あんなち、まあ、もちろん力のある人やけども、写真とかあんなんでできんようなね、あ、音のするような
だから、まあ、書いてある人には戦争は書いてるんですけど、吉原さん自身も書かなかったらしいですね、うんうん、まあ、書きたくなかったかもしれないですけど、
まあ、書く必要もなかったんでしょう、そこまでまあ有名でもなかったしね、
うん、
あの大概の人がだから戦争は書くとか書かんとかで悩んでんねやけども、うん、まあ、そんなことはもう拉致外のことで、あの、まあ、それは本当に戦争側の迫力っていうのはものすごいね、あれはちょっとびっくりします。
でね、まあ、戦争中何してあったんかなっ て, 言ってちょっと気になって調べたら、うん、この方あの吉原さん戦争に行ってないです、
まあ、結核でね、
そういうことです、あの、まあ、肺を患ってたっていうことで、はいはい、疎開されたらしいです ね,、うん、
ね、
で疎開した先が、うん、兵庫県有馬郡大沢と書いてね、うん、これ大沢じゃないんですよ、うん、大蔵村って読むんですよ、
あ、そう、やめてくれ、そんな難しい
難しいやろ、俺もな、うん、ネットで調べてな、
あ、やっと分かった、
もしやと思って、
うん、なるほど、
振り仮名打ってなかったね、この図録には、じゃあこの図録ね、ちょっと一言言いたいんですけど、うん、振り仮名を打ってほしいです、
ね、
これだけです僕の願いは、
だからね、
というのもあのボストンのののさんじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
この本を読むための辞書が必要な時があるんですよね、
で特にね、やっぱりあの美術館にいて、まあ、あれ 税金で芦屋市民でやってんやけど、
はい、
芦屋市民の人がみんな賢いわけでもなしに、アホな人も来るじゃないですか、はい、僕らみたいな、まあまあ、そういうわ、ま
あ、あの、あ、賢くない、頭の良くない人、
あ、そう言うたらいいのまあまあ、そんな人はやっぱりね、やっぱりちょっと売っといたらんとね、
そうですね、
不安ですわ、
いや、あのね、至るところに、その、まあ、学罰じゃないんですけど、その、難しい漢字をいっぱい随所にこう入れてはるんで、
さ
っきの藤田さんもね、僕最初読めなかったんで、あの、いちいちね、iPhone の、うん、iPhone にね、あの、手書きでこう、漢字書けるやつあるんですよ。要するに読み方もわからんし、うん、っていう時に調べる時にね、あの、iPhone のタッチパネルでこう、右手でこう、手書きで書けるような、
僕
それをあえて設定で入れて、その、津軽さんを調べたりとかしてたんで、うん、そういう手間をね、ちょっとなくしてほしいなと、まあ、あの、陰ながらこう、願っております。ね、
まあまあ、あの、そこをやってもらうと、人は増えるやろな、行く。
そういうことです。
まあ、増えるんがもう嫌やったらいいけども、
うん、
まあ、ちょっとぐらい増やしたいという気概にやったら、まあ、その辺のところしゃあった方がええような感じもするし、
うん、
やっぱり本物見たらね、うん、青の人も賢くなるんですよ
まあそうやな、
うん、やっぱ本物を見せるっていうのがやっぱり学芸員の人の腕やと思うし、
そうなんですよ、
そのためには、まあ、それこそね、ちょっとそこら辺の主義主張も曲げて、
はい、
ね、吉原さんやないけど妥協しながら、
はい、
もうアホも切れるようなパンフレットも作ってもらいたい
と、まあ、今回のタイトルも、うん、もうちょっとこう僕具体的に書いた方が良かったんちゃうかな、まあ、
かっこいいタイトルやけどね、
うん、いやだから吉原さんを知ってる人やったら行くんですけど、
まあまあね、
知らない人がどう思うかなっていうのは、
う
ん
う
ん
う
ん、まあ、僕らそういうことを言う立場じゃないかもしれないですけど、うんうん、まあ、やっぱりいろんな、ね、うん、人に来てもらいたいっていうのがあって、うん、まあ、ある意味このラジオもやってるわけなんで、 んで、だからやっぱりこうね、あのもうちょっとこういろんな人にこう発信できるようなタイトルが欲しいですね。
やっぱりこの展覧会は成功してほしいし、わざわざ呼んでくれはってんから、
そうなんですよ、
まあ、一生懸命 PR もしてるわけやから、まあ、そういう意味ではね、一つの意見としては聞いててくれはるって聞け、はい、あのと思うけども、まあ、そういう意味でかっこいいタイトルやけども、お前の言うようにもうちょっとな、
うん、
柔らかく何ていうか、まあ、みんなが共感できるような
そうです、
ね、
あとね、今回、うん、僕この芦屋市立美術博物館さんからその招待チケットいただいてるんで、
すごいなお前、
はい、
えらいもんもらいかけて
るの、以前 A さんからね、人並みにおごれやという、
おー、ルート3やな、
そう、先週のお便りコーナー聞いたら分かるんですけど、
人のもろたもんで、ね、それおごってるんちゃうやん、それ、まあ、郵送代だけしか負担してへんやん、
まあまあいいじゃないですか、で人並みにおごれやっていうことを言われたんで、あ、ちょっと今回は、まあ、もしもらえたらっていうことで、まあ、もらえたらっていうか提供を受けて、
だ
から、
まあ、書いてあるもんね、提供するとかね、
そうだから招待券招待券何枚かあるんで、もし興味ある方は僕らにメールくれたら抽選で送りますんで、
あ、
抽選できるぐらいいっぱい人気、ね、応募してくれたらいいんですけどね、
誰もなかった、
全然今回は身内にずっと配っとったりして
、まあまあわしも行ってもいいねって
、
くれたり、
なんで、まあ、興味のある方はぜひ JOBBB の、お便り、お便りじゃ、メールアドレス、ホームページの右上に問い合わせっていうメニューがあるんで、そこを押してもらったらメール送れますんで、ぜひ吉原二郎の挑戦展の招待券くれという、
ね、
内容で送ってください、できるだけ送りますんで、
はいはい、ね、おもろかったの僕ね、はい、これ僕のまたその資料室を探しとったらね、2001年か2002年にね、
はい、
これねごめんやつの番組で、
はい、
僕吉原誠意を取材してるんですよ、
美術館じゃなくて、
この人らがもうこの時はもうもちろんいてはらんかった時代やから、うん、社長さんではなかったんやけどね、
はい、
この吉原誠意は面白いね、
あ、
今から160何年前に創立されたから今もこの名前ないんやけども、
なんか J なんとかみ、
なんやな、その、あるいはな日清製粉か味の素かなんかの傘下に入ったしもたんかな、あ、まあ、そこらがそれこそインターネット調べて分かることやけども、
うん、
この会社はおもろいし、
そうなんですか、
一番搾りというのはね、このキリンよりもここが先出してるんやね、これ油やけどね、もちろんね、
キリンビールやけど、
キリンビールはその後追いかけて一番搾り順出したとかね、この辺のところはこの今二郎さんが社長やった雰囲気がまだ残ってた時代やと思うんやけどね、そういうようにやっぱりそう先取りしてちょっとしたことをパッと引きながらやるような、はい、まあ、大阪のこのね舞台美術協会もそういうとこやったんやろから、まあそういうような商売芸というと、まあ悪い意味じゃなしに経済関連も入れた人間をドキドキさせたのかいなっていう商売やないですか、特に油なんかね美味しいもんやからね、その感覚がこの絵の中にもずっと最後までにじみ出て、最後はもう丸ぐるっと描くとこで終わってはるもんな、あれもう前週の丸やねあれね、
あの丸も
ね、
ちょっと中入ってみたりしてね、ここね、まあ入れないです、入った気持ちになってね、
絵
を鑑賞すると何か見えてくるんじゃないかなと、
この吉原誠意も吉原二郎さんも、
はい、
まあ、大阪の誇る、まあ、アートというかアーティストというかね、 そんな部分があって、またこの辺のまた油の話もいっぺんやってみてもおもろいね、大阪とのね、
吉原二郎さんちなみに1972年に亡くなられてまして、
ね、
なんか大阪万博関連のね展示もあったような気がしたんですけど、ただちょっとそれちゃんと確認してないんで、皆さん実際に足を運んで、今回の展覧会見てほしいなと思います、
うん、まあ本当に見るのが一番でね、見る動機になったらね、はい、僕らのこんなアホな話もですね、
はい、
役に立ったらまあいいなというような、まあ、わざわざこうね招待状もいただいたことですから、まあ、何回かこのまあこのいう意味で PR していきましょう、
そうですね、うん、で今回お世話になりました芦屋市立美術博物館の国綾さん、
おやよかったね、
そして大阪新美術館建設準備室の、高柳由紀子さ さん、
俺ファンですよ、高柳さん、
はい、あと他の関係者の方も取材協力ありがとうございました、
そうですか、
未知の表現を求めて吉原二郎の挑戦は2016年の11月27日の日曜日まで芦屋市立美術博物館で開催中でございます、皆さん詳細はですね、芦屋市立美術博物館のまあホームページとか見ていただいたら、観覧料とか、
なるほど、
あと基本月曜休みらしいですね、
なるほど、
まあ、ただ会期中の何日と何日は開催とかいろいろ
ホームページ見てもらうとね、
はい、ありますんで、ぜひ皆さん調べてほしいなと思います、
ね、関西の中小美術の、まあ、お父ちゃんというか、そんな感じの方ですね、実物に触れてください、
それではこの後はののさんのボストン通信の12でございます、今週もののさんのハーバードでの奮戦記皆様ご期待ください